第8回細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第8回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、本日も神奈川県横浜市戸塚区の佐藤家からお送りしていきたいと思っております。そしてこの番組の構成家作家はこの人、
ジャーゲジョージです。よろしくお願いします。
どうもジャーゲジョージ。
はい、
しかしなんと今週は私たち2人だけではありません。
そうです、
ゲストを迎えております。ゲストはこの人、どうぞ。
いや参ったね。たくまくんです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
往年のクリームシチューの名台詞から入りました。たくまくん、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうです、たく
ま
くん。
いやー、もうまさか出る側になるとは思いませんでしたね。た
くまくんのこと知らない方も多いと思いますが。
いや、多いですよ。
たくまくんはざっくり話すと、ジャギジョージどんな子ですか？
そうですね、僕より1個下、21歳ですね今、はい、で日本一周を自転車でしていると、うん、でしかもラジオ局、各地のラジオ局に出演しながら日本一周をしているという、はい、
そうですね、
はい、先週説明した通りなんですけども、うん、とてもいい子です。
ありがとうございます。
ということで、出発は福岡から、はい、4月の2日から
7日です。
4月7日出発して、はい、今はもうすぐ2ヶ月というところでとうとう横浜に来たと。
はい、
いらっしゃいませ横浜。
いやー、いいとこですね。
では、各地そのでね、旅しながらアコラジ聞いてくださってるというのが私の耳にも入りまして、でぜひ、出ていただきたいということで今回お呼びいたしましたが、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。めっちゃ緊張します。
あ、そうでしょう、
はい、
全然ゆっくりね、大きな声で喋っていただくと私が後で編集が楽です。
あ、わかりました。
マイクの近くで大きな声で喋ってもらえると。
はい。
要はたくまくん、たくまくんは何て呼べばいいの？たくまくんって呼べばいいの？
もう周りからたっくんって言われてます。
じゃあたっくんって私呼ぶわ。
はい、
たっくんは要はラジオがもともと好きでハガキ職人やっていて、
はい、
で今回その全国一周するにあたって各地のラジオ局に出演しながら自転車で回ろうと、
はい、
いうことでございますけども、はい、素晴らしいね、面白い試みだね。
面白いですね、
本当に素晴らしいと思います。各地のラジオ局回られて、それぞれのラジオ局機材があると思うけど、ここ横浜の細身のシャイボーイスタジオの機材が一番安い機材ですので、なかなかですね音を、ちゃんと拾わないというあれがありましてですね。
あ、そうなんですか。
あと時々ですね、そのアコラジ聞いててやったらジャーギジョージの声が低い時とかあるんですよ。ジャーギジョージの声って、ね、すごい編集しづらいっていうか、
そうなんですか、
すごい良くない声なんです。なんかやったら低い。そうそう、で僕とのバランスがすごい悪くてね、しかも時になんかお前の方に標準が合っちゃったりとかするんで、なんかこうお前がメインパーソナリティみたいな声出すときある。私困ってるんですけどね、まあ、なんやかんやでやっておりますけど、今日ね、たくまくんには後ほどまたゆっくりね、たくまくんのコーナー、たくまくんのコーナーっていうか、
あるんですか。
またゆっくりいろいろ聞いていきたいと思いますけど、まだちょっと私からちょっとお話ししたいことが2点ありましてですね、まず1つ目発表してもうよろしいでしょうか。
あ、よろしいです、はい、よろしいです。
なんとですね、ではエコーかけちゃおうかな。細身のシャイボーイ映画ヒビロックにて楽曲提供が決定しました。おめでとう。
おめでとうございます。
いやー、これ収録している5月30日朝5時情報解禁になりました。ずっと言いたかった。私がずっとお世話になっているヒビロック、それの映画がですね、今春秋に公開になりますが、そのヒビロックの映画には私、細身のシャイボーイがですね、一曲提供させていただくことになりました。いや、嬉しい。本当に嬉しく思いますよ。ドキドキしたね。久しぶりに。私、ヒビロックって漫画大好きで、たっくんは見て分かる通り、この私のギターには、はい、ヒビ沼くんっていうキャラクター書かれてんだけども、はい、今回映画化が決まった時に、私が一切声がかからなくてですね、それで作者の榎谷先生っていうのが、細身のシャイボーイっていうヒビロックすごい好きなのがいるんですよって映画会社に行ったら、映画会社の人から、そいつを出したところで映画に何のメリットが生まれるんですかって言われて、先生が、沈黙するっていうですね、
うん、
残念な、ありがとう、はい、残念な事件が発生しましてですね、でそれ言われてしまってはもう私もグーの音も出なくてですね、もうがっかりしてたんだよね。でやっぱりがっかりしたどころか悲しくて、3日ぐらい腐った、何もせずにひたすら時代小説を読み漁ってですね、もうこのまま時代小説を読んで一生過ごしてやろうかと思うぐらいの毎日を過ごしてですね、でもやっぱこのままじゃいけないと、いつか見返してやろうって、いつか細身のシャイボーイ使わなくて残念だったなって、ヒビロックの制作側に言わしてやろうと思ってですね、ひたすら練習してたらいきなり電話かかってきて、 もしよければ楽曲を提供してくださいませんかって松竹の映画の会社の方からかかってきたのよね。それはなんでかかってきたかというと、ヒビロックのファンの方々が、細身のシャイボーイはの曲なんで使わないんだみたいな、あいつヒビロックのイベントから出てきてずっとヒビロック行ってあがいてるのに、そういうの、ね、やつを出さないっていうのはなんでなのかなみたいな声がおそらくあちらに届いて、で細身のシャイボーイっていうのどうなんだって言って使っていただいたのよね。ただ私はなんで私のこと出さないんだって思ってたけど、出さなくて当たり前だよ。言ってみればその映画全国ロードショーだよ。全国各地のやるつでやるんだよ。それは一流のさメジャーでやってるアーティストが、あだってその映画の音楽プロデューサーは石渡淳二さんだよ。素晴らしいプロデューサーが音楽を監督してくださって、で楽曲提供は、忘れらんねえよの兄貴、うん、そしてサラバーズ、
うん、
そして9ミリパラバレンバレットの滝さん、
はいはい、も
うそうそうたるメンツのが並ぶ中、ね、細身のシャイボーイって書かれて、
いや
俺が見てもこいつなんだと思っちゃうけど、でもやっぱ本当一生懸命やってきてよかったと思ってるし、僕は前も言ったけどクリームシチューの上田さんが好きで、上田さんが言ってた人生プラスマイナスゼロ理論っていう、悪いことがあればいつかいいことあるっていう、別に大したことね理論なんだけど、私はそれが大好きで、辛いこと辛い、この3ヶ月ちょっとあんまいいことなくて、ずっとひたすら指導もしてやってきたけど、ふわっと報われる思いが、あこのために俺はあがいてたんだなって、思えるようなねお誘いを受けまして、で私のモテるすべてをつぎ込んだ曲をもう提出しましたのでね、で撮影も終わっておりますが、それが秋に公開となりますので、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたしますということで、一つ目の発表終わりました。ウキウキもんでございますよ。私としてればね。
満面な笑顔ですね。
満面な笑顔が発生しております。午後9時15分ぐらいにね。
はい、
ありがとうございます。そしてもう一つの発表。
はい。
行かせていただきます。バン。細身のシャイボーイ第6回ワンマンライブ、天才になりたい。チケット、完売いたしました。やったね。ありがとうございます。6月15日、来月だね、に行われる、はい。これ配信されるのは6月1日だから、もう6月、今月になりますけども、はい、6月15日に私が行う第6回ワンマンライブのですね、チケットが完売になりました。嬉しいよ。ね、僕はもともと一人でずっとやってきて、時々こうテレビで見てて、いろんなアーティストがお客さん3人の中でやってた時期もありましたとか言うけど、僕は、お客さん0人の中でもうずっとやってきたんだよね。本当に客席にいるのはもうその日の出演者だけっていう中ですごいさ、俺は何のためにやってるのかなって、それで終わってライブハウス一生懸命歌って汗かいて、で終わって聞いてるのは出演者だけで、まあ 3,4 人よね。で自分のチケットノルマ1万円近くを払って家に帰るっていう生活を1年ぐらいずっとやって、俺は何のために歌ってるのかなって、いつか聞く人が来てくれるって信じてたけど、でも何の確証もなくて辛くて、でも頑張ってやって、音楽活動して2年目に入って、このワンマンが予約の段階でソールドアウトするっていうのはね、嬉しいよ、素直に嬉しい。このアコラジを聞いて予約してくれた方もたくさんいて、心から感謝しております。あと2週間ぐらいになりましたが、私全身全霊持って練習してですね、とても、日本で一番素晴らしいライブしてみせようと思っておりますので、チケット取ってくださった方は、ぜひぜひね来ていただければと思いますよ。6月15日お待ちしております。でね、多分ね当日券の発売はおそらくないものと思われます。今もうパンパンに入る予定でございますから。でね、ライブってさ、ジャギジョージは音楽のライブって自分ではやったことない？
ね、僕ね実はあるんですよ。
どういうこと？
あるんですか？
スラッと行かしてくれよここ。
まあ16の時にちょっとやってましたね。
あ、ラップか。
ラップをやってました、
ね。あ、そっか、はい。ラップがなんだっつってたな。
主催ではないんで。
あ、そっかそっかそっか。やるときに、まあ、いわゆるチケット買っていただいて、
はい、
あとこうゲストってもんがあるわけ。いわゆる音楽業界の人とか、まあ、友人とか恋人とか来るときに。ゲストを出すって表現する。それは何かというと、要はご招待、うん、入るときに普通にお客様とまあ同じ席に座ったりとかするけど、こうチケット代をまあ安くしてあげたりとかタダにしてあげたりするのをゲストっていうんで、一応まあ一応ゲストの枠は取ってはあるんだよね。要はどんな関係者から来るかとか、あとは行ってもだってね、いろんなアイドルとかとも私共演してますから、シャイボーイさんのライブ見たいなって言ったら、じゃあゲストで出すよっていうわけじゃん。今のところ一人もゲストで見たいって人がいなくてですね。 もうお客さんでパンパンの中、出演する私とお客さんの1対1の勝負ですよ。私の身内はゼロ。こんなことってあります？ある意味素敵だよ。いや、私普通だってバンドだったらこうメンバーとかいっちゃうから。俺の場合はもう俺出演者とあとはもう全部お客さんっていうことになってるから。でもさ
珍しいことなんですか？
珍しいこと、それ誰か 見たいって普通言うから。こんだけいろいろやってさ、それこそラジオだって今週400通もメール来たんだよ。
あ、そうなんですか。
少しぐらい誰か見たいって言って、業界の人とかさ。それこそ俺今ね、これまた今度発表になるけど、ちょっとしたラジオ雑誌で今コラム書いてて、で来月発売になるからまた発表になるけど、そのラジオの人とかを、要はこれでこのアコラジオを聞いてさ、細身のシャイボーイに興味持ってくれてオファーしてくれたわけだからさ、ワンマン来たいと思うのが普通じゃないの。全く申請電話もメールもありませんけど、他にもさ、だってアコースティック仲間とかさ、言ってもだってこの1年で僕数百本ライブやってきてるんですよ。でシャイボーイさん面白い面白いって言われてさ、で言ったらね、対バンした人とかはさ、ね、もう仲間だからゲストで出すよっていうつもりでいたけど、一人も来ない。でこういうことさ、音楽やってさ、一応アコースティックギター持ってバーってやってるとさ、女の子にモテるんじゃないのとか言われるよ。一人もないよ。今回だって予約の段階でお客様も、こういうのって大体女の子の方がアグレッシブだから、あのフットワークが軽いから、シンガーソングライターとかのライブは7割8割が女の子のお客さんだけど、6、4、いや7、3で男ですね。
おお。
やろう、バックカンの中で歌いますよ。楽しみだよ本当に。あとはだってさ、この1年ユニット活動もしてきたわけだからね、言っても共演したアイドルもたくさんいるわけですよ。仲良くなった子も、
ね、そうですよね。
映画に出演したベルリン少女ハートだったらね、萌地さんとか、あと結構同じ場面があった柳沢彩乃さんとか、ゆるめるもだったら僕が尊敬するあの師匠とかね、ヨーナピ大先生とか、あとは大好き、それこそ一緒のユニットやってる、笹川マリスコ、はい、ステファニーあゆみ、はい、スーチーパイパイ、誰一人として何も言ってこない。全然俺に興味がない。バッカ野郎と。そんな中でね、一人だけ、はい、あの見たいよって言ってきた身内の、はい、ていうかスタッフ的な人がいて、はい、吉田っていうですね、
はい、
そのユニットとかで映像をやってるおっさんなんだけど、
おっさん
吉田っていうおっさんがね、あのメール送ってきて、細身ワンマンのチケットを1枚予約してさせてもらいたいって言って、こうお金払うよってちゃんと払うから見たいって言ってきて、はい、吉田お前は招待出すよって言って、吉田ありがとうな吉田って、もうライブハウスしてきて、あのその日来てニット帽かぶっているニヤニヤしている変なおっさんがいたら、それが吉田です。
なるほど。
吉田はね、映像を作るあの人なんだけど、あのちょっと出る方もやっていて、アカシックっていうね、僕と同い年の3人組のバンドがいるんだけど、そのバンドの PV、ね、YouTube でついに横浜って曲を調べると、そのついに横浜のビデオが出てくるんだけど、はい、そのビデオの中で青い怪物が出てくるんだけど、はい、それが吉田です。ぜひね、吉田気になったら、ついに横浜アカシックで調べてもらえば PV 絶対出てくるん
ますね。
で青い怪物が出てくるんですけど、それが吉田です。でさ、言ってもさ、まあ、あのありがたいことにソールドアウトしたんで、まあ、ソールドアウトで、まあ、ちょっとだけゲストの枠は余ってるわけじゃない。で一応取っといたけど、まあ、誰も来ない、吉田だけで。そんな中で一個、もう一個枠が埋まりました。ジャーゲジョージの彼女西田です。
お
ー西田が6月15日私のワンマンをね、なんか偵察、うちの彼氏の相方としてどんくらいのことを仕事としてやってるのかチェックしに来ました。
うわー、
見てやっても構いませんよっていうメールが来たので、ね、頭を下げて、あ、じゃあ席取っておきます。ゲストでって今のところ吉田と西田唯一でさ、まあ、チケットをソールドアウトしてさ、でソールドアウトしましたって言ったらさ、メールが来て、すいませんシャイボーイさん、ちょっと、チケットソールドアウトしたっていうのは分かってるんですけども、もしキャンセルとか出ましたら、ぜひ見に、チケット買わせていただけませんかって、豆山ビーンからメールが来て、
お豆山
このアコラジッコの
アコラジッコ
豆山ビーンが送ってきてですね、じゃあ分かった、お前の分チケット売ってやるよって言って、ゲストのところから切り取って席をそっちに回しましたけど、
そういう事情があったんですね。
本当は取っとかなきゃいけないんだよ。言ってもだってこうやってさ、こっちはラジオ局にどっか取り上げられたりとかされたいわけじゃんね。どんどん大きくなっていきたいって頑張んなきゃいけない、うん、はい、映画も発表されて、これからもう注目株のアーティストになっていかなきゃいけないわけじゃん、
はい、
だからこういろんな会社の人が来る分は絶対取っておくっていうのが、取っておかなきゃいけないっていうのがマナーっていうか一つのあれなんだけど、 全然興味持ってくれない大人よりも目の前の豆山ビーンだなと思って、豆山ビーンにですねチケットを売ることにしました。
これで当日来なかったら
どうしますか。ぶん殴ってやる。マジであいつの住所俺知ってるから。
怖
でも、まあ、全然来れなくなったら来れなくなったらいいんだけど、でもあの楽しみにしてるからね、頑張りたいと思います。ね、発表2つでした。日比ロックの映画出るよ、ワンマンチケット売り切れたよって、頑張りますよってことでね、今日は一生懸命やっていきたいと思いますけれども、まあ、今日はたくまく迎えて、はい、楽しくやっていきましょうね。
お願いします。
よろしくお願いします。あともう一個だけ告知というかね、お知らせすると、今週終わって来週のアコラジ、なんとですね、いつメールが来てまして、
はい、
ちょっといつ読ませていただきたいと思います、
はい。
ラジオネームジャーゲの彼女。
うわ出た。
これジャーゲジョージの彼女の西田からメールが届きました、はい、久しぶりに、じゃあ本文読みたいと思います。こんにちは、お久しぶりです。もうすぐで6月ですね。6月から東京に住むので、また挨拶させてもらいますねって書いてあります。怖いヤンキーの先輩みたいなメールが西田から届きましてですね、なんとこれは要は挨拶させていただきますねっていうのは、西田が上京するんだよね、6月で。
そうですね、
6月1日か2日、
2日ぐらい、
ね、2日ぐらいに来るということで、はい、西田が出てきますのでですね、これ挨拶させてもらいますねっていうのは、これあっちからここに来るよってことだと思うんですけど、そうすると私が勢いに負けてしまいますので、
はい、
返り討ちにしてやろうと思いまして、
はい、
でも返り討ちどころこっちから攻め込んでやろうと思いましてですね、はい、なんと一つ決定したことがあります。発表します。来週のアコラジはジャーゲジョージと西田の新居からお送りします。なんとですね、東中野で、6月1日から住み始めるジャーゲジョージ邸で、来週はアコラジ録音、初めての出張アコラジとなります、
はい。
皆さん、とうとう初めての細身のシャイボーイ対西田が、繰り広げられることになりましたので、はい、ぜひぜひ皆さん、西田に対する質問、また細身のシャイボーイと西田の、どんな対決をしてほしいかなどなど、いろんなメールをお待ちしております。
何するでしょうね。
いや、もう血が流れる東中野に大変なことになると思いますけれども、来週もね、楽しみにしていただきたいと思います。でまずはね、はい、今週楽しくやっていきましょう、
はい。
では、1曲聴いていただきたいと思います。積極ね、せっかく、かっこよく締めようとしたのに、ジャーゲジョージ、そしてたくまくん、細身のシャイボーイというラジオ好きな3人が揃いましたので、私がね、初めて作った曲を聴いていただきたいと思います。細身のシャイボーイでレディオ。
Hello girl, please listen to the radio with me. 1, 2, 3, 4.
あたたかい昼下がり、退屈な授業にあくびふかして、ああ僕は好きなあの子のことを考える。僕のこともっと知ってよ、ああそんな風に言えたらいいのにな。レディを片手にふっとため息ひとつついた。片耳だけにつけたイヤホンから聞き慣れたパーソナリティの声、流れるラブソングに負けないくらい君を思っている。君に聞かせたいな僕のお気に入りのレディオ、それで僕のことわかってもらえるはずさ。君に聞かせたいな僕のお気に入りのレイディオ、それで僕らもっと仲良くなれるはずだから、ねえレディオ教えてよ、あの子はどんな音楽が好きなの、あの子のヘッドホンにチューニング合わせてよ。授業中窓の外を見てる君の頭の中じゃどんな曲流れてんの、それがもし僕と同じならすごく嬉しいな。片耳だけにつけたイヤホンから 聞き慣れたパーソナリティの声、流れるラブソングに負けないくらい君を思っている。君と聞きたいな日曜お昼過ぎのレイを、好きな曲が流れたら僕に教えておくれよ。君と聞きたいな日曜お昼過ぎのレイを、それで僕らもっと仲良くなれるはずだから、片耳だけにつけたイヤホンから、聞き慣れたパーソナリティの声、流れるラブソングに負けないくらい君を思っている。君に伝えたいな僕の心からの思いを、深夜ラジオ聞いてる時も君でいっぱいさ、僕には夢があるの。イヤフォン片方ずつ二人分け合って、君と一緒に聞くの素敵なララララブソング。 yeah, yeah. 君に聞かせたいな僕のお気に入りのレイディオ、それで僕のこと分かってもらえるはずさ。君と聞きたいな日曜お昼過ぎのレイディオ、それで僕らもっと仲良くなれるはずだから、 Thank you!
ありがとうございました。細身のシャイボーイでレディオでした。京都府ラジオネーム山石稲井さんからいただいた、お父さんと仲直りする方法。お父さん、一緒にお父さんの名前が入っているコカ・コーラのネームボトルを探しに行こうよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。シャイ、改めまして細身のシャイボーイ佐藤孝義と、
ジャーゲジョージと、
たくまくんです。
3人でお送りしております。第8回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。本日もね、皆様からいただいた普通お便り、普通のお便りたくさん読んでいきたいと思っております。ではまず1通目、普通お便り、ラジオネーム、ミョギーピショピショ。この子は中学2年生の女の子でね、先週、第7回細身のシャイボーイのアコースティックラジオの MVP を獲得された。
うん、でしたね。
ここまでバスケットカウントや2012、など、数々のね、はがき職人が獲得したこの賞を、なんと中2の女の子が、うん、抜け柵に勝って
、でしたね。
取りましたけども、このミョギービショビショ、ピショピショはね、要は、MVP 取った人には、毎週、細身のシャイタオルをプレゼントしてるんだけど、
はい、
ちょっと普通歌が届いたんですけど、おはこんばんにちは、ミョギーピショピショです。先週は自分のクソくだらないメールに MVP を、くださり、感激しすぎて申し訳ないです。シャイタオルはとても欲しいのですが、母に許してもらえるか心配です。かっこ両親には言っていないので、どう説得すればよいでしょう。お金など必要なのでしょうか。詳しく教えてくださると幸いです。何しろラジオ初心者なものでって送ってくれました。
お
大きな感じがよ。俺がタオルを売りつけると思ってる。ミョギピショピショ聞いてるか。これはね、いわゆるラジオにはノベルティってもんがあるんだよね。ノベルティにもいろいろな種類があって、メールを呼ばれただけで送る番組もあるけど、この細身のシャイボーのアコースティックラジオでは、 1週間に1人だけ、一番素晴らしかったリスナーさんに、細身のシャイボーイタオルっていうのをプレゼントしてるから、こっちがね、普通に別にお金とかいただかないで、細身のシャイおじさんが送ります。ただ、そのタオルを送るときは、私は要は、メール便っていうやつで、送るんだけど、後ろに要は私の住所とか書いてあるから、いや、お父さんお母さんはちょっと心配する可能性はある。その、なんていうの？いきなりだって知らない住所の男の人からタオルが送られてくるわけだから、真っ青で、ね、白地で染め抜いてある、細身のシャイボーイっていうタオルが。だからその、なんていうのかな、ラジオ番組にメールを送ったら当たったんだよってお母さんに改め、あらかじめ言っておけば何の問題もないと思うんだ。
そうですね。
そうだよね。だから、お金とかはもらわないから大丈夫だから、もし、ね、良ければ、この同じメールアドレスに、郵便番号と、住所と、妙義ピショピショの本名を書いてくだされば、僕がタダで送りますので心配しないでね、送ってきてくれればと思います。待ってますよ。あら、なんか新鮮だね。
そうですね、
やっぱ中二の女の子はそれは分かんないよね。僕の説明がちょっと足りなかったな
と。怖い怖いってなっちゃったんですね。
そう、多分あたふたしたんだと思う、ね、中二の女。ごめんね、メール待ってるからね。では次、ラジオネームいちご屋、かっこ初キッスの場所は熊本って書いてあります。先週言ったね、初キッスの場所はメールのね後に書いてくれ、ラジオネームの後に書いてくださいって言ったら本当に書いてくれました。うん、この人初キッスの場所が熊本のね、ラジオネームいちご屋さんです。これいいね。
いいですね。
みんなぜひ書いてほしいね。細身のシャイボーイさん、ジャーゲジョージさん、そしてタックンマックンさん、はじめまして。
はじめまして。
毎週ヘビーローテーションさせていただいております。いきなりですが。うちは先日、軽トラを盗まれました。笑うことじゃない、たっくん。
ごめんなさい。軽トラって盗まれるんですか？
ちょっとこの後書いてありますよ。うちはいちご農家を営んでいるのですが、田舎であまり鍵をかけるという文化がないのです。いや、住んでるの熊本の田舎みたいなんだよね。たまたま、鍵をつけっぱなしだった、自分が悪いのですが、それはもう見事に盗まれました。幸い翌日には警察からありましたとの連絡があり、今は我が家に帰ってきたのですが、事故った状態で見つかり、修理代とふわっとしたやるせない気持ちだけが残るという結果になっておりますって。勝手に乗られて、どっかぶつけられてで帰ってきたんだね。
は
あ、アコラジ内ではいろいろトラブルが発生することがありますが、お二人は最近起きた嘘んな出来事はありますか？それからタックンマックンさんは、全国を自転車で走ってるということで、いろんな嘘な、ことは起こってるんではないでしょうか。
うん、
ただ生命線ともいえる自転車の盗難には十分注意してくださいって、
気をつけます。
いちご屋さんから来てます。
いちご屋さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。これかわいそうだね。
そうですよね。
やるせない、最近なんかありました、やるせないこと。
僕ですか？うん、その盗まれたって言えば、僕
なんか盗まれた。
はい。
何？
携帯。
携帯？
はい。
どこで？
島根県で。島根県で。
携帯盗まれたんだ。
はい。
なんで？
その島根県にサンドミュージアムっていう世界一大きな砂時計がある美術館があるんですよ。
うん、
でそこを見に行きたくて、で実際行って砂時計見たんです。
うん、
それで見終わって出たら携帯がないんですよ。
うん、
でどこだろうと思って探してもないから、
うん、
おかしいと思って、その iPhone だったんですけど、
うん、
iPhone って、はいはい、うん、落とした携帯がどこにあるかっていうのを GPS 機能で分かるんです。
うんうん、
だから急いで、調べてもらってパソコンを借りて、
うん、
そして、いろいろ入力して、
うん、
位置が出るボタンをポチッと押したら、
うん、
その位置が岡山県にあったんです。島根県で落としたのに、
うん、
行ったことのない岡山県に落としてて、
うん、
で誰かが拾ってくれたんじゃないかなと思って、うん、だから3日間そのサンドミュージアムの公園で僕ずっと滞在してたんです。連絡があるだろうと思って。
サンドミュージアム。
サンドミュージアムの。はい、そうです。
あ、そうか。で結局連絡来なくて、
はい、来なくて、
でこっちから電話かけてもダメ。
はい、もうそれ盗まれてるよって言われて。
あ、盗まれてるよって言われたんだ。
はい、だから鳥取県で取り替えました、あの携帯。
あ、新しい携帯買って、
はい、鳥取県で。
災難だな。
うそーんって思いましたよ。
うそんって思うな。
はい、
俺ね、こういうことよくあるんだ。なんかこうやるせない気持ちになること、こんな大きいことじゃなくても、なんかうまくいかないこととかバカにされたりとか、そういう時ね、僕は一個だけ、まあ、これはこのいちご屋さんの件はちょっと大きいけど、僕から一つおすすめは、声に出してまあいっかっていう、なんか嫌なことがあったり、なんか と思うことがあったら、はい、そのままにしてるとちょっと溜め込んでしまうから声に出してまあいっかってちゃんと言うと、あのこれバカバカしいけど本当にちょっとすっきりする、
うーん、
一個踏ん切りをつけることができる。俺これ魔法の言葉だと思ってて、
うん、なるほど。
でもね、おかげさまで最近1日5回ぐらいまあいっかって言ってる、嫌なことだらけしかもね、やっぱそのこと出来事によって、まあ、ちょいとしたことだったらまあいっかぐらいの小声で、別に人混みで言ってもいいんだけど、
はい、
これはまあいっかぐらいの音量じゃないと気が済まない時とかもたまにあって、ね、
大きいですね。
でもね、これ言うとね本当にちょっとすっきりしますので、もしよければ皆さんお試しくださいませ。
はい、はい、
じゃあ議長一句一回言ってみ。
まあいっか
あ、違う違う、そんなねバカみたいな感じで言っちゃう。
ああ、そうなんですか、うん、
まあいっか、これもマジなやつ。
まあいっか、
そうそう、うまいうまい。じゃあたっくんやってみ。
まあいっか。
あ、そんな格好つけちゃう。
ええ
無機質、無機質な。まあいっか、まあいっか、これが正解。
まあいっか、
まだちょっとシャに構えてる感じが、
ちょっとあのねアニメ声優みたいな感じ、
うん、ちょっと、じゃあもう目死んでなきゃ。まあいっか、
まあいっか
もういいでしょ
う。もういい
もういいですか。
もういいや時々こういう意味わかんなくてやりたくなって、私の悪い癖。続きましてラジオネームおね。この子はね、先週太みのうざガールっていうラジオネーム送ってきたんだけど、女の子がうざガールとか太みとか言わない方がいいよっつって、僕はラジオネームつけてあげたの。おねっていう秀吉のね妻ですよ。そしたらね、あのメールくださいまして、先週はふつおたを読んでくださりありがとうございました。おねという素敵なラジオネームまでいただき、とても嬉しいです。実は人生で初めてラジオにふつおたを送り、その上読んでいただけるなんて感激と興奮でなかなか寝つけませんでした。ふつおたを読んでもらえたことを、ネタメールが読まれなかった友達に言ったら拗ねてしまい、アコラジオもう聞かないと言っていました。貴重なリスナーを一人減らしてしまいごめんなさい。でもそう言いつつまた聞いてくれると思いますよっていただきましたね。おねから、ラジオネームつけたお礼が届きました。それに比べてね、あの先週おいちの方っていうねラジオネーム新しくつけた子がいて、はい、匿名希望の女性ね、はい、その人がね、なんか今週ね、あの送ってネタメールいろいろ送ってきてくれたんだけど、
はい、
あのお市の方、要は戦国一の美女よね、
はい、
切手のその戦国一の美女っていうのが私には重荷なので、私は藤原信長の娘っていうラジオネームにしたいと思いますっていうメールが届きましてですね、
はい、
誰だよ藤原信長って思って、
はい、
違うんでいいんだお市の方で、もう一回私がつけたラジオネームを勝手に取り替えるのはダメです。
なるほど。
おいちの方、うん、いいの、もうそれでおいちの方でもうね、私が大事にもこれからおいちって呼びたいわけだから。もうでもこのおいちの方、まあ、2回前のアコラジで、私のなんだっけな、あの曲猫になっておいでという曲をカバーしてくださったんですけども、うん、匿名希望ということでいろいろやってましたが、もうね、なんかこの1週間いろいろあったの。あの実はあのエレカタのコント太郎っていう、はい、僕の大好きな TBS ラジオのジャンクで、はい、あのね関東ローカルなんだけど、うん、やってるあのエレキコミックのお二人と、はい、ラーメンズの片桐さんがやってるラジオ私大好きなんだけど、その、あのネタコーナーにね、このお市の方がね、あのメール送ってくれたんだよ。あのこのアコラジに対する思いとか私に対することをね、でとても嬉しかったんだけど、
はい、
もうそれでね結構ね、もう言っちゃうけどあっちの方にはね、あのメインのラジオネームで送ってて、でそれでもこっちともういろいろバレてるから言うけど、うかつに女子をやっていますっていう。
うわ、知ってます知ってます
有名なハガキ職人さん、
有名な方ですよ、
うかつさん、
はい、
うかつさんがこのお市の方なわけだよね。でなんかもう匿名希望にしたりさ、お市の方にしたり、藤原信長の娘とかもうめちゃめちゃになっちゃってるから、はい、もう一回リセットしてさ、うかつに女子やってますさん聞いてる、もしもし細身のシャイボーイです、私からそう、ちょっとご相談なんですけど、うかつに女子をやってますで送ってもらえませんか。もうごちゃごちゃしちゃったので、一回全部リセットしてですね、私とあなた一からですね、関係やり直せたらと思
います。
ぜひよろしくお願いします。今週あの、いろいろネタ、いただいたネタメール、素晴らしいものいくつかありましたけども、それは一応あの、うかつに女子をやっていますで読ませていただきますので、うん、ぜひぜひ、来週からもね、よろしくお願いいたします。じゃあね、来週からね。
はい。
もうここまで言ったら分かってくれると思う。私、アタック、シャイボー信じてる。待ってますよ。ありがとう。続きまして、ラジオネーム、中水炎さん。先日は私のイベントに出演いただき、本当にありがとうございました。この人は音楽イベントを企画してる人なんだけども。5月25日、おかげさまでものすごい盛り上がりとなり、イベントも大成功となりました。 細見さんはあまりお酒を飲まれるイメージがなかったのですが、意外と飲まれていたようで、楽しそうにされている姿が見えたのがとても嬉しかったです。そんな酒の場で初めて細見さんとお話しすることができました。こちらは毎週、下手すると毎日のように細見さんの話を聞いているため、すでに仲の良い友達かのような気持ちだったので、とてもフランクに話しかけてしまったのですが、ちょいと惹かれていたような気がしました。初対面にもかかわらずグイグイ行ったせいか、あるいはすでに結構酔われていてただ眠かったのか、それともシャイボーイ的な面が出たのか、はたまたもともとそんなものなのか分かりませんが、最初のだったらすみません。さて、その場で印象的だったのは、酔って少しろれつが回らなくなっている細見さんが見れたことと、どういう話の流れだったかさっぱり分かりませんが、俺には友達がジャーゲジョージしかいないんだと大声で主張されていたことです。お二人とも仲がいいんだなとほっこりしました。それでは乱文乱筆失礼しました、これからも応援しておりますっていただきました。俺こんなこと言ったかな。
相当酔われてたんですかね。
あのね、これは日曜日だったんだ、5月25日日曜日にやったんですけど、5月24日に先週はちょっと録音をして、アコラジオで徹夜で編集して、でこのイベントお昼からだったんだよ。で私の出番が12時からで、もう寝ないで行ったんだよね。で寝ないで行って、このイベントもうどんどんお酒を飲むイベントだったから、もうクラクラしちゃって、別にね、あので初対面にもかかわらずグイグイ行ったせいで惹かれてたような気がしますって書いてあったけど、別に全然私は話しかけて嬉しかった、うん、ただ全然いいんだよ、ただ全然、はい、僕話しかけてくれれば話しかけてくれるほど嬉しいんだけども、はい、このリュウさんっていう人が、
はい、
普段からグイグイ行く感じの人にはとても見えなかったんだよ。どっちかというと僕と同じぐらいな感じな、ちょいとシャイな方じゃなんじゃないかなと思うんだけど、確かにこの人はおそらくよくアコラジオ聞いてくれてて、
はい、うん、
あの僕のことを多分友達のように思ってくれてると思うんだよね。もう、うん、それってなんか面白いなと思うんだよね、このラジオならではの距離感、
はい、
あの
ですね。
でもこっちは知らねえじゃん。
そうですね、だから、ね、考えれば
だから僕も一瞬戸惑った可能性はあるけど、でもあのぜひいろんなところで会ったら、皆さんあの私どんどん話しかけてくれれば嬉しいですけど、なんかねこれと同じようなことはあのラジオネームあやたもさんもメールで送ってくれてて、はい、この番組に出てくるあのハガキ職人さんに勝手に親近感を覚えてますっていうメールいただいたりしてて、ね、あとはあの私がユニットで一緒にやってる福田博さん、プロレスラーの方なんだけど、
はい、
その人も毎週必ず聞いてくださってて、福田さんにおいてはもう榎木屋先生がもう何回も会ってる友達のように思ってるって言ってた。あまりにたくさん話出てくるからまだ一回も会ってねえんだよ。でも榎木屋先生とはもう何回か酒を酌み交わしてるような気さえするほどもう仲いいと思ってるって言ってね。それでいや、うん、私は素敵なことだと思うんだよ。
そうですね、
だからこうラジオ通じてね、私しっかりこの登場人物と仲良くなってね、実際またいつか会うことがあったら初対面なんだけどなんか知ってるっていう、いいことだと思います。どんどんどんどんぐいぐい来てください、待ってますよ。続きましてふつおたスピッツちゃん、はじめまして、悩み相談をさせてください。私は経営学科の大学1年生です。将来ラジオに関わる仕事ができたらなと思い、ラジオに関するレポートを書いたりしております。ですが経営学とはほとんど、ほど遠いラジオ業界、何を今からしたらいいのかが分かりません。アドバイスいただけると嬉しいですといただきました。
なるほど。
どうですか、ジャージ
さん。僕も全然関係なかったですよ。外国語学部みたいな。
そうだよね。
あの、感じだったので、うん、ラジオとはもうほど遠い感じでしたから。だから、その、自分がどこに属してるとか関係なく、うん、まあ、ラジオが好きだったら、今ならもう iPhone だけで撮れちゃ
う
時代なので、
そうだね、声はそうだね、
自分で喋ってみて、うん、
この人がそのスピッツちゃんが喋り手になりたいの か、
はい、
かどこになるかって分かんないけ ど、
ね、ど
この経営学を本当学んでるのであれば、
はい、
ラジオの経営についてレポートまとめたらいいんじゃないかなと思う、
まあ、それは
広告収入の推移とかをまとめて、あとはラジオだけじゃなくて他なんでラジオの広告収入いろんな収入が減っているか、それは他のメディアがもちろん増えているからとかいろんな要因があると思うけど、そのデータを集めて、かつじゃあこれからラジオが、再び復興するにはまたどんどん収入を増やしていくにはどうすればいいかっていう展望まで出したら、ラジオ局側はあこの子は将来のこともラジオのことを考えているんだなと、参考になるなってものがあったらラジオ局で働けたりとかするんじゃないですか。
うん、
いろいろやりようは、経営学と絡めることもね僕は可能だと思いますので、
いろんな視点からね、やっぱり若い人であんまり多分いないんですよ、やっぱり喋り手作り手になりたがる
っていうので、ね、まあ、ただでさえラジオの作り手喋り手になりたいって人はあんま今そんなにいないから ね、
そうですよね、
ラジオある意味ね頑張ってやって、うん、私と一緒に働きましょうよ、
うん、
ラジオ業界また必ず盛り上げましょう、一緒に仕事する日楽しみにしております、うん、ありがとうございました。続きまし って、ああ、ふつおた、ラジオネーム、もっこりさん。あのね、アコラジは3回前かな、2回前かな、お母さんがね、あの、パティスリー涼子ってとこのシュークリームを買ってきてくれて、はい、で、2人で食べたんだけど、それがすごい美味しくて、今日話をしたらね、はい、もっこりさんがね、パティスリー涼子行ってきたって。高輪台のパティスリー涼子行ってきました。シャイさんたちの食べていた概念が変わるくらい美味しいシュークリームを楽しみにしながら夕方くらいに行ったのですが、その時にはもうシュークリームは売り切れていました。
へ
え。聞くところによると、お昼くらいにはもう売り切れてしまうとのことです。これってきっとアコラジ効果ですよね。死んだわけねえだろ。小泉京子さんがラジオで柿ピーを勧めたら、翌日にはスーパーから柿ピーが消えるというのと同じ現象ですよね。そんなアコラジのリスナーであることを僕は誇りに思いますってもっこりさんから来ました。なわけねえだろと思ったんだけど、
はい、
次、ラジオネーム、北野カニクさん、
はい、
札幌市の方でね、面白い二人こんにちはって言ったんです。ざっくりだな。まあ嬉しいけどね、ありがとう。私は先日就活で東京に行ってまいりました。新千歳空港に向かうバスの中、第6回のアコラジを聞き、噂の美味しいシュークリームの詳細を話していたので、これは行くしかないと思い、羽田空港からパティスリー涼子に直行しました。
羽田から。
直行しました。 iPhone 4S を片手にお店へ到着しましたが、田舎者のためにおしゃれな店内に入ることができず、あ、おしゃれなんだ。10分ぐらい周辺をブラブラしました。意を決して店内に入り、棚を覗くと、なんとシュークリーム売り切れの文字が。本当にやっぱあれなんだね、売り切れちゃうんだね。室内の中、モンブランとタルトフロマージュというおしゃれなものを買い、ホテルで食べましたが、めちゃくちゃ美味しかったです。シュークリームは食べられませんでしたが、他のケーキも美味しそうなので、皆さんぜひ高輪台にあるパティスリー涼子行ってみてください。定休日は水曜木曜なので、お気をつけてって書いてあります。でね、この北野果肉はね、あの写真もつけてくれたんだけど、美味しそうだよ。モンブランとタルトフロマージュホテルで食ったんだ。お前就活して。
シュークリーム活動ですね。
シュークリーム活動。
就活。
就活。就活。うまいことおっしゃる。
ありがとうございます。やった、褒められた。
座布団一枚。
やった。
いいね。みんなで、ね、行こう。みんなで。
いいですね。
パティスリー旅行。うん、ちょっと俺、今度、じゃあ行ってみるわ。ちょっと。
ああ、そうですね。
ちょっと俺自分で買ってきてないから。そうそう、自分でちょっと行ってきます
わ。気になりますね。
朝早く行かなきゃいけないんで、うん、ありがとうございました。続きまして、ちょっとね、びっくりするようなメール届いた一枚だけ。
はい。
何
ですか？
これラジオファン待望と言って言うか、ラジオファンだったらびっくりするんじゃないかな。まずじゃあ本文読むね。佐藤孝義さん、笠倉亮さん、シャイっていただきました。本名で。はい、佐藤です。どうも。
はい。
笠倉さん、どうも。
どうも。
毎週楽しくポッドキャスト聞かせていただいております。この番組にメールを送らせていただくのは初めてなのですが、細見さんにお願いがあります。というのも、僕は普段はハガキでのネタ投稿をしており、メールでのネタ投稿というものにあまり慣れておりません。変だよね。そこで突然ではございますが、細見さんのご実家の住所を教えていただけないでしょうか。もしかしたら神奈川県横浜市戸塚区佐藤孝義宛てでも奇跡的に届くのかもしれませんが。届かねえよ。同姓同名の別人宛てにネタハガキが届く可能性も捨てきれません。どうか細見さんのご実家のご住所を教えていただき、僕が送ったネタハガキを細見さんに破っていただくという小さな夢を叶えていただけないでしょうか。もしどうしても無理だという場合には、ジャーゲさんと彼女の西田さんが住む東中野どの住所でも構いません。以上、何卒よろしくお願いいたします。っていうメールが。ちょっと変なメールじゃん。
すごいですね。なんか変なメールとはね。
まあ、一応ね、その後、
はい、
中、かっこ中、もちろんご冗談ですのでご了承くださいとは書いてあるんだけど、住所を教えてくれって。
そうですね。
メールで送るんじゃなくて、はがきでしか送ってないって言って。
まあ、明確な理由はありますけど、ね。
これなんだろうなと思って、ラジオネーム見たら、ラジオネーム、スペシャルウィークさん。これはね、
はい、
99のオールナイトニッポンの常連リスナーさん。
そうです
。うわー、すごい。もう、はがき職人大賞でも名を連ねる方々だよね。
そうですね。一回優勝してますから、ね。
あ、優勝もされてんの？
そうです。
すご
いです。
言ってみたら、あの、ラジオ普段聞かない方は分かんないかもしれないけども、あの、99のオールナイトニッポンっていうのはもう、ラジオ界のもう頂点に、TBS ジャンクの伊集院光さん、オールナイトニッポンの99さんって、まあ、二大巨頭って言ってもいいわよね。
う
ん、
そうですね。
こっちとしてはもう憧れの、で、たっくんも、ジャギジョージも職人さんだけど、この両方にはなかなか、
生粋のハガキ職人ですね。
もう一流の一流の人しかなかなか呼ばれない、このナイナイのハガキ職人さんがアコラジ聞いてるっていう。聞かない方がいいよ、スペシャルリンクさん。もしもし、おすみのシャイボーイです。もしもし。
もしもし。
でもね、とても嬉しく思います。スペシャルウィーク。
はい。
あとで住所送ります。
送るんですね。
ええ。ちょっとスペシャルウィーク特別にちょっとじゃあ、ね。
これでもしかしたらハガキの流れが来る可能性もありますよ。僕もハガキで送ろうかな
って。その度に俺住所送るの。
そうですよ。
一応、年頃の妹とかいるんだけど。
妹当てに来る可能性
がある。いや、ダメそうだ、それいいですね。
ダメ、そうしたら本当に妹のとこ行っちゃうから、本当にそれはダメ。じゃスペシャルウィークに送りましょう。
はい。
これでもさ、来週、ほら、ジャーゲジョージのさ、
はい、
家からだから、ジャーゲジョージの住所も一緒に送らないと。
ちょっと、なんかなすりつけ合いみたいな。
ちょっとスペシャルウィークまた後でメール送ります。ありがとうございました。
はい、
いろいろね、ふつおたもいただきまして、ふつおた読むの僕大好きでね、本当に楽しくこのねアコラジのタックもまあいる、夜とか聞いてくれてるってこと、いつも
アコラジ聞く日っていうのは決まってて、
うん、
雨の日に聞くんです。
何する、
雨の日はすることがないくて進めないから、その時に聞くんです。
なるほどね、
はい、
優先順位のピラミッドの一番最下層にあるのがアコラジっていう。
いや、そういうわけじゃないです。そういうわけじゃないです。
今の間に不安を感じた。
違います、違います。
なんでこれ気まずくなると大変かっていうと、まだリスナーさんにはアコラジッコのみんなには言ってなかったけど、タックマックは今日ね、僕の部屋に泊まるんです。
そうなんです。
だから気まずくなると大変なんですよ。
雨の日に、雨の日は本当何もすることないから、その楽しみとして残しておくんですよ、ね。
なるほど、なるほど。はい、できればもう日曜日すぐ来たいけど、そうすると雨の日の楽しみがなくなっちゃうから、
はい、
撮っているっていう
こと、ね。そうなんですよ。本当ですよ。
必死。
本当ですから。
分かった、分かった。
分かりました？
そう、カットするな
よ。してません、してません。勘違いされたら困るんで。
そっか、まあ、ね、そう、でもね、おじさん、アコラジの特徴は、普通歌はみんな楽しく送ってくれるのは、あれだと思ってるんだけどね、楽しく、まだ普通歌読ませていただこう。神奈川県ラジオネーム、わたぼうさん。細見さん、ジャーギさん、ゲストのたっくんまっくんさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞いております。アコラジのおかげで、最近は私は、ラジオを聞くようになり、特に TBS ラジオのジャンクを毎日聞いています。すごいね。以前はラジオを聞くことのなかった私ですが、アコラジのおかげでラジオという面白いものに出会うことができました。ありがとうございます。PS 私事になりますが、6月2日をもちまして彼女と付き合って5年になりました。細身のシャイボーイさん、お祝いしてくださいっていただきました。おおよし。わたぼうさん、本当におめでとうございます。細身のシャイボーイです。5年ということで、5年付き合うって本当に大変なことだと思うんだけども、こうやって一つ一ついろんなことがあったと思うんだよね、5年の間に。でも、その乗り越えですね、6月2日、5年迎えたことを、細身のシャイボーイとても嬉しく思います。またいつかね、ライブとか来ていただいて、細身のシャイボーイが直接お祝いできればいいなと思いますのでね、本当にハッピーバースデイ。
生で見れた。
ありがとうございました。どんどんね、行こうね。ラジオネーム、太みのビッチガールさん、細身のシャイボーイさん、ジャーゲジョージさん、こんばんは。5月31日の土曜日は、明日だね、私の彼氏の池谷くんの20歳の誕生日です。池谷くんもアコラジっ子なので、この放送を楽しみにしていると思います。池谷くんとは、幼稚園からの付き合いで、これからもずーっと仲良くしていきたいです。こんなリア充の誕生日に細見さんをお付き合いさせるのは本当に心苦しいのですが、池谷くんをぜひお祝いしてください。池谷くん大好きというね、静岡県19歳、ラジオネーム太見のビッチガールさんからいただきました。本当に池谷くんおめでとうございます。嬉しく思います。私もカップルでね聞いてくれるっていうのは僕が一番、望んでること。世界中のハッピーなカップルのみんなの一つの、前儀として私のラジオを使っていらせればいいと思っておりますのでね。こうやってね、仲良くやって、で、どうせね、まあ、楽しい、私のラジオを聞いて、それが二人の、言ったら、昨日のラジオ楽しかったね、みたいなのが、とても楽しいカップルの会話になっているのであれば、私は嬉しいでございますから、池谷くん、ハッピーバースデイ。はい、ありがとうございました。
シュレッダーだ。
ゆかに。
今週もたくさんの普通歌ありがとうございました。懸命に普通歌とか言って、ラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com までどんどん送ってきてください。皆様からの普通のお便りお待ちしておりまーす。さあ、
茨城県ラジオネームミーザロックさんからいただいたお父さんと仲直りする方法。お父さんもさくらんぼの茎を舌で結べる女の子にグッとくるんだね。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
難しいですねこれ。
シャイ、改めまして細身のシャイボーイのアコースティックレディオ第8回でございますが、本日はゲストに、タックンマックンをお迎えしております。タックンマックンよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっとタックンマックンのコーナーです。ごめんね、待たせて。
いやいやいや、
言っても今日さ、タックマックンには夕方ね、横浜に来ていただいて、で、さ、今まで今一緒に飯行ったりしたじゃん、さっき、
はい、
でもさ、俺ずっとぶっちょうずらしてたと思うんだけどさ、それはなんでかっていうと、要はそこで喋っちゃうとさ、ラジオで喋ることがなくなっちゃうじゃん。俺ラジオで初めていろいろ聞こうとしたから、うん、だから当たり障りのないことだけをこの、
そうだったんですか、俺、なんか怒ってんのかなと思って。俺ほんと気になってたんです。なんか挨拶しても、はい、みたいな感じだったから、あ、プライベートってこんな感じなんだ。
シャイさんラジオだと結構ね、ファニーな感じなの。
全然イメージと違ったんで。なんだ、
俺やっぱラジオで新鮮な感じをお届けしたいから、はい、僕ね、嘘をつけない体質で、だから一回聞いたことをさ、また再びそうなのとか言えないんだよね。だからちょっとここまでちょっとね、申し訳ねえんだけど。
なんだ。よかった。
本当にね、今回アコラジの皆さん、アコラジっ子のみんなから、
はい、
言ってみればタックンもアコラジっ子ですから、
はい、そうです
よ、アコラジっ子の仲間たちからですね、はい、自転車で全国を回っているタックンに対していろんな質問が来ました。うん、まず1通目、東京都のもっこりさんからの質問。
もっこりさん、ありがとうございます。
シャイさん、ジャーギさん、タックンマックさん、こんにちは。
こんにちは。
早速ですが、タックンマックンさんへ質問があります。
ありがとうございます。
あなた誰ですかっていただきました。
そっからですね。そっからでしょうね。
タックンは今何歳？
僕は21歳です。
21歳。
はい。
平成何年生まれですか？
平成4年です。
誕生日は？
11月6日です。
ああ、それで、大学を休学してんだっけ？
はい。
住んでるのは福岡？
そうですね。実家は福岡。
で、なぜ出ようと旅に？あ、これいろいろ来てますよ。だって、はい、ジャーゲジョージさんに、ジャーゲジョージさんじゃねえよ。シャイさん、ジャーゲさん、タクマックンさん、こんにちはと。ラジオネーム、ブルースドライバー、宮城県。
うん、
タクマックンさんに質問です。タクマックン君は現在自転車で日本一周をしているとのことですが、これをやろうと思ったきっかけは何だったのですかって。これはね、他にラジオネームいちご大好きいちごパフェさんからもいただいております。この人、住所ペンシルバニア州って書いてあるけど、これ本当かな。まあ、これはまだ別の時に聞いてどんなとこから聞いてる。ペンシルバニア州って多分カナダのね、とアメリカのサックだから、トロントに近いですよ。トロントにはサイレントヒル小僧がいますから、うちのラジオには。
そうですね。
結構近いところでアコラジッコがいますけど、これきっかけは何だったんですか？日本史をしようって言った、始まった。
そうですね。僕、その福岡の専門学校に2年間行ってたんです。うん、18歳から、
うんうんうん。
それは何の専門学校かというと、うん、大学に編入するための専門学校で。
はぁ。
そう、予備校みたいなもんなんですけども、うん、そこで2年間、まあ、学校に通ってたんですけども、うん、全く友達ができずに、
うん、
1人もできずに、うん、ずっともう地獄みたいな日々を過ごしてたんですよ、
うん、
でそれまで小学校、中学校、高校ってもう当たり前のように友達がいて、
うん、
もうクラスの中心みたいな、
うん、
正直自分で言うのもなんですけど、
うん、
そんな感じだったんですけども、私福岡にの学校に行って全然友達ができなくて、だから大学に行ったらもっと友達増やしてサークルとかやって楽しいことしようって思って、大阪の大学に思い切って編入したんです。
ああ、
でそして編入してもなかなか友達ができずに、
うん、
で3年生から編入したんでサークルも入れない。で、
ああ、で
全然面白くなくて大学行っても、
ああ、
でそれで12月になったら就活しなきゃいけないっていうのも本当嫌で、はい、周りはなんでこんな楽しい思いしてるのに俺だけそんな全然楽しくない生活をして一緒に就活しなきゃいけねえんだと思って、絶対こいつらよりかも楽しいことなんかしてやると思って思いついたのが自転車で日本一周なんです。
ああ、そうなの。
はい、
なんかやってやろうっていう、
はい、なんかこうでっかいことしてやろうって思って、もともと47都道府県全部回りたいっていうなんかちっちゃな夢あったんで、
うん、
なんかそれをちょっと叶えようかなと思って。
なるほどね、
はい、
もう今しかないっ
つって、はい、
それがきっかけ。
そうですね。
でもなかなか踏み出せねえぜ。
そうでしたね。
これいつやろうって決めた？だって出発4月7日、
はい、
でいつやろうって決めた？
去年の夏休みですね、はい、に思って、だから出発、まあ、休学するって言っても来年の3月からしようと思ってたので、それまでちょっと期間があるじゃないですか。でその期間でやっぱやめとこうって思うかもしれないから、自分にプレッシャー与えるために、もう日本一周しようって決めた次の日に住んでるマンションの契約を切って、でそしたらもう行かなくちゃいけないじゃないですか。3月に家を出なきゃいけない。
あ、3月で契約を切ったんだ。
はい、だからまあそれでマンションの契約を
もう出ることを前提に、じゃあもう出発することを前提にいろいろ組み立て始めたん
だ。そうですね。
何を準備しましたの、このその半年間ぐらいで。
まずはもうずっとバイトをしてました。
金か。
はい、
金ちなみに出発するときいくら準備してた？
40万です。
まあそうか。
はい、
それはあれ、いろいろ要はバッグとかさ、
はい、
あの寝袋とか自転車とかを除いて手持ちの金として40万用意したってこと、はい、なるほど、ね、
40万円です。
自転車はもともと好きだったの？
いや、もう全然
全然好きじゃないのに自転車日本一周するって決めたの？
そうですね、まず免許がなかったっていうのが一番の理由ですけど。
なるほどね。
原付も車も。
なるほどね。
はい、だからもう自転車で行こうと思いました。
へえ、はい、それでさ、たっくんはさ、だってさ、ラジオに出演しながら全国回ってるじゃん。
はい、
いや、もともとはがき職人で、はい、じゃあせっかくならってこと？
そうですね、なんかただ日本一周するだけだったらなんかこうみんなしてるし、
うん、
なんかそれをなんか一緒に真似するのは嫌だなと思って、なんか今まで誰もやったことがないことしたいなと思って。
なるほどね、
はい、
それでかいろいろ来てますよ、ラジオネーム水曜定休さん、
うん、
質問させていただきたいのですが、自転車は多分ジャイアントエスケープですよねって来た。いや、タックのブログ見たのかな、
はい、
そうなの？
そうですね。
あ、そうなんだ。あれはいい自転車だと思いますって来てます。愛車に名前はつけていますかって言ってるけど、
いや、つけてないです。
もしつけていないなら細身のシャイボーイさんに名付けてもらう。
あ、ぜひぜひつけてください。そしたら、
タックの自転車にじゃあタックの自転車に私の愛するウサギの、名前をで四つ葉号にしましょう。
わかりました。
四つ葉号ですね。タックはこれが四つ葉号に乗ってですね、全国一周で、は
い、やった、
はい、次、シャイボーイさん、ジャーゲーさん、タクマックさん、シャイってラジオネームコモハカさんからいただきました。
ありがとうございます。
タクマックンさんに質問ですが、今まで通ってきたところで一番美味しかったものは何ですかって聞いてありました
。そうですね、でもいろんなもの食べましたからね。
やっぱそうなんだ。
はい、
なんかね、他にもね、フグスタイルさん、タクマックンのブログ日本一周してるだけを読ませていただきましたが、ブログを読んでいると食事の写真ではラーメンの割合が多い気がします。ちなみにこの旅の中で特に美味しかったものは何ですかって来てます。
そうですね、でほとんどラーメンですね、う
ん、あ、ラーメンが好きなんだやっぱり。
いや違います、もう安いから。
あ、そっか、
インスタントラーメン。
あ、インスタントラーメンか、
はい、
はいはいはいはい、なるほどね。
でもまあ、ね、たまに名物とかも食べまして。
あ、そっか。でもそんなにさ食に関心はないの？
そうです、
あんまり。あ、俺も一緒俺も一緒、
はい、
うん、お腹たまればいいから。
ここに行ったらこれっていうのは絶対ではないですね。
あ、そっかそっかそっか、
はい、
なるほどね。
でも一番美味しかったのは兵庫県で食べた明石焼き。
明石焼き、
はい、
明石焼きってなんだっけ。
たこ焼きみたいな、もう見た目たこ焼きみたいなんですけども、食べ方が特徴的で、だしにつけて食べるんですよ。
へえ、
それを。
へえ、
たこ焼きと、まあ、たこ焼きと思って食べても、そのだしつけたらもうめちゃめちゃ美味しいんです。
あ、そう。
中身はちょっと違いますよね。
うん、違うね、大阪のたこ焼きとはまた。
はい、違うんですけど。
俺食べたことないな、明石焼きって。
あ、そうですか。
うん、美味しそうだね。
明石焼きはめっちゃ美味しかった
です。それは美味しい。
はい。
いいね。
生で食べても美味しいし、だしつけても美味しいんですよね。
へえ、はい。じゃあ今んとこ美味しかったのは明石焼き。
明石焼きです。
いいでございますね。で、たくまくんはさ、どうやって夜泊まってんのよ、いろんなとこに。夜はどうやって過ごしてんの？
まあ、基本野宿ですね。
野宿か。
はい。
うん、
野宿か。
野宿です。
どこに野宿？
基本的に道の駅とか。
あ、
道の駅は一番いいですね。
道の駅って野宿していいの？
野宿していいっていうのはないかもしれませんけども。
野宿しやすい。
道の駅の外にあるベンチだったり。
そっか、道の駅って今日24時間空いてるってこと？
24時間空いてるところ、ベンチ的なところは24時間空いてますし、24時間休憩所っていう、その休憩できるスペースもあるところはありますね。
今、野宿何日連続で野宿とかしたこと？ここまで。
でも1週間とか
2週間、マジか。
ありますね、1週間は。
そうか。
そうですね。
ね、寝袋を持ってるもんね。
寝袋とテントと、
うん、はい、下に。あ、テントもか、
はい、下に敷くマットを持って。
うわ、大 大変だね。でも時々人の家に泊まったりもするんだよね。
そうですね、友達の家だったり、うん、まあ、声かけてもらった人の家だったり。
すごいね。
いや本当です、
ね、なんかね、他あのあれも来てますよ、質問も。ラジオネームもっこりさんから、はい、今日あの人の家に泊めてもらおうかなと思う判断基準は何ですか。
あの人の家に泊めてもらおうかなっ て。
いや、この人ならあの泊めてって言ったら泊めてくれるかなっていうのはどういうところに。
でも泊めてって自分から言ったことはないですよ。
あ、そうなんだ、はい、要は野宿しようとしてたりしたのを誰かが見て、はい、うち来ればって言ってくれる。
そうです、そうです。だから自分からも絶対に言わないですよ。
そうなんだ、
はい、
いい。結構泊めてあげるよって人もいる感じ。
そうですね。だからこの神奈川県に来る前に、うん、僕山梨県に6日間いたんですけども、うん、6日間のうち人の家に泊まった、だから野宿したのは2日だけです。
あ、そっか、はい、それは全部違う人。
はい、違う、2日同じ人 で、うん、で1日旅館に泊まりました。
へえ、それは旅館の人が誘ってくれたってこと。
違います、出会った人が、うん、今日は旅館を取ってやったから、うん、一日ゆっくりしてき
て金払ってくれて、
はい、温泉も食事もつけてくれて、
び
っくりですよ、もう本当に。本当に
それはびっくりだな。
びっくりですよ。
いるんだそんな人。
いるんですよね。
マジか、
はい、
捨てたもんじゃねえな。
本当も山梨に足向けて寝れないです。
そうだな、
はい。もう本当に、
続いて、生かしたマンボさん、大阪府。細見さん、ジャワギさん、たっくんさん、シャイシャイ、
はい、
シャイ、毎回たっくんさんのブログ楽しみにしております。
ありがとうございます。
そこで質問ですが、福岡から東戸塚まで旅をしてみて綺麗だった景色ベスト3を教えてくださいってきてます。
ベスト3、
綺麗な景色。
ですね、じゃ第3位、
第3位、
はい、
第3位は
じゃらん
じゃららん、
じゃじゃんじゃダメだった、じゃららんじゃなきゃダメだった。
山口県から見る日本海、綺麗かったですね。
山口のどこら辺になるの。
萩市ってとこですかね、
うん、俺も萩は行ってみてんだ。なぜかって吉田松陰の松下村塾があるから。松下村塾か、あの要は吉田松陰って人が塾を開いてたんだよね。高杉晋作、草賀源瑞とかがいた、うん、それがね萩にあるんだよ。
僕そこ行きました。
嘘、
行きました、写真あります。
マジかよ、
はい、
行ったんだ。
行きました、行きました。
うわ羨ましい。
あ、行きました、それも覚えてるな。
うわ羨ましい。
その行く前にあの、まあ、山口 の、 その FM 萩っていうラジオに出演させてもらったんです、う
ん
う
ん、FM 萩、
はい。
すげえなや。
FM 萩に出演させてもらって、
出たいね。
でその終わった後に、うん、あのマクロナルドで休憩してたんです、
うん、
そしてじゃあもう休憩したし、じゃあもう次のもう島根県に行こうと思ってたんです、
うん、
そしたらいきなりおじちゃんが来て、うん、お前日本一周してるやつだなって、ああ自転車みたいよって、
ああラジオ聞いたんだ、
あ今日泊まってきなって言われて、ああああいきなり来て泊まってきなって言われて、
ああ
でその人に、まあ、家に泊めてってもらって、だからせっかくだから、まあ、萩市観光しようぜって言って、ああああああ、その人と一緒に自転車に乗ってその神社に行きました。
へえ、いいな、はい、細い道っていうか、なんかのど穏やかなとこなんでしょ萩って。
そうですね、うん、はい、穏やかです。
ここ、ま、森の中だって聞いたわ、うん、いいな、羨ましい。2012、愛媛県、細見さん、ジャーギーさん、そしてゲストのタックマックンさん、こんばんは。
こんばんは。
タックマックンさんの日本一周はスタート当初から、こっそり応援していて、ブログやツイッターなどで追いかけています。まだまだ、道は長いと思いますが、体には気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます。
さて、せっかくなら素敵な思い出をということで、横浜を愛する細見さんから言っておいた方がいい、おすすめしたいという横浜スポットを教えてください。ちなみに僕も6月に関東に一人旅に行く予定で、横浜観光するつもりなのでぜひ教えてほしいですって。え、横浜どっか行った。
横浜は中華街とみなとみらいぐらいですかね。
うん、それでもう終わりだ。OK です。
わかりました、よかった。
だって鎌倉とかも行ったんでしょ。
行きました、
うん、見た見た、あのブログで。あ、鎌倉行ったんだと思って。鎌倉行ってみなとみらい行って中華街行ったら終わりだよ。あとはもう細身のシャイボーイ亭でもう行きたでしょ。したらもう横浜の観光スポットは終わりで。
やったー、よかった。
そんな中ちょっとね、
そんな中
チクリとしたメールも一人、ラジオネームあやたもさん、
あやたもさん、
細身さん、ジャーギさん、たっくんまっくん、こんにちは。
こんにちは。
神奈川県到着おめでとうございます。
ありがとうございます。
たっくんまっくんさんが気になったのでブログを読みました。この方、うん、女性でね、
あ、はい、
気になったブログの記事があったのですが、
はい、
出発2日目の下関で、
はい、
日本で一番面白いところは島根、 日本で一番面白くないのは神奈川と書いてありました。神奈川といえば横浜、横浜といえば細身のシャイボーイ、あくまでイメージですがとも書いてありましたが、実際の神奈川はどうでしょうか。これからの旅も応援しております、ブログも楽しみにしておりますねって。
違う、
これ答えによってはもう二度と神奈川から出られない体に。
違います、これには深いわけがあるんですよ。
寝てる、この後寝てる時に俺のペットの四つ葉を使って二度と歩けない体にするから。
これあったな、
ゴー四つ葉っつってファン。そんな怖えのあいつ。
話せば長くなるもんな。
なんだイメージ的に神奈川よくなか
ったのか。違うんです違うんです、山口県で友達の家に泊まったんですよ、ラジオ好きの友達に。で、あのツイキャスって知ってます
か。わかるわかる、一回私もやったことある。
でその友達と一緒にツイキャスを配信したんです。でそしてそのいろんな人聞いてるから、そのどの県が一番面白いかっていうのをあの募集していろいろコメントもらったんですよ、そしていろいろコメントもらった中で最後にじゃ あの投票して一番面白いとこと面白くないとこを決めようってなってアンケートを取ったんです。でその最終結果が一番面白いとこが島根、一番面白くないとこが神奈川ってなったんです。
なるほど。
だから僕が言ったわけじゃないですよ。ツイキャスを聞いて投票した人が
必死
そう言ったんですよ。だから僕じゃないですから、僕は本当にもう神奈川県大好きですから、もう住みたいぐらいですから。
そうですか、
はい、
でもまあこれからねまたいろんなとこ行くわけじゃない、はい、ここからどういうっていうかさ、6じゃあ都道府県全部回るってこと。
はい、
マジ
47都道府県全部回ります。
ここからどういう回り方するの。
今神奈川ですよね、そこから東京に行って、埼玉行って
上に上がっていく感じ。
埼玉行って千葉に行って。
なんで千葉に戻るの。
そういうルートじゃないとちょっとまた
戻る、なんかあんだ、
はい、また戻ることになるから。で千葉に行ってそこからもずっと上に北上していく形ですね。
あ、そうなんだ、
はい、そこから北海道行って折り返して行ってないとこをもうぐにゃぐにゃ行く。
あ、そうなんだ、
はい、
あのラジオネームうかつに助手をやっていますさんからいただきました。うかつに助手をやっていますさんはあの新潟に住んでんだね。で新潟はすごくいい場所たくさんありますよって、あの新潟で待ってますって。
あ、そうですか。
あのなんかいろんなね観光名所書いてあるあのあメールいただきました。あと、はい、出れそうなラジオ局もピックアップしてくれてます。
ありがとうございます。
このメール後で差し上げますので、はい、読んでみてください。
はい、
うかつさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、たくさん来てますよ。佐世保市のナスビマンさんから。この人はなんか、はい、タックンのこと一回止めた人かな。
あ、こいつです。あの山口で、
あ、こいつか。
はい、あの僕の中学の同級生なんです。
こいつが神奈川面白くないとこっていうツイキャスを一緒にやった。
そうです。
そうなのか。
そうです。
でもなんかアコラジ聞いてくれたみたいで。
はい、僕が勧めたんです。
あ、そうなの。
はい、聞いて。
あ、そっかそっか、ありがたいね。アコラジマッジで神って書いてあります。
そんな言うやつじゃないんですけど。
すげえチャラい感じの。
いや、チャラ
い。あんまり神っていう表現がされるようなラジオでもないよね。
そうですね。
でも嬉しいね。でもなんかあの感想もバーって書いてくださって嬉しいね。ナスビマンありがとう。これからもよろしくね。あ、はい、あのタックンは元気ですよ。
はい。
ラジオネーム2代目ご覧のスポンサーシャイボーイさん、ジャーゲジョージ大先生、そしてゲストのタクマックンさん、シャイニチワ。
シャイニチ
ワ。シャイニチワ。タクマックンさん、日本一周の旅お疲れ様でございます。
ありがとうございます。
一つ質問があります。ラジオ出演をしながら日本一周の旅をしているとのことですが、タクマックンさんはどうやってラジオ局と交渉しているのですか。来てます。
そうですね、
確かに。じゃあ俺がさ、どっか出させてほしいって言って、そんなすぐ出れんの。
多分出れますよ。
そうなの。ラジオってそんなチャラいの。そんなことないだろ。
基本的に僕がいつもやってるのは、そのコミュニティ FM のホームページに行って、はいはい、でお問い合わせっていうその会社のアドレスにメールをするんです、はい、
全国一周してるタックンです、
はい、そうです。で今こうやって全国のラジオ局に出る旅をしているので、もしよろしければ何月の何日から何日まで、何日に滞在するので、その期間に出演させてもらえないでしょうかっていうメールを送るんです。
なるほどね。
そして、まあ、何がありましたら連絡してくださいって電話番号を載せて、それでよかったら電話が来るということ。
なるほどね、
はい、
ああそうか。
そうですね、
そういうやり方なんだよね、はい、ぜひ2代目ご覧のスポンサーも参考になればと思いますけど、うん、そうやればいいのか。
でも100発100中じゃないですよ、
はい、まあそりゃそうだよね、
はい、
それ
そう。全然連絡が来ないと
思います。俺の場合じゃどうすればいいの。東京でポッドアコラジというラジオをやっている細身のシャイボーイと申します。今回ラジオ全国アンギャをやっておりまして、ぜひ出させてくださいって言ってメールとか電話番号書いておくってこと。
そうですよね。
でもやっ ぱ自転車で全国回ってるっていうのはとても素敵だよね。
そうですね。
俺がなんかちょっと冷やかしな感じになっちゃうしね。しかもやっぱさ、俺の本心的にやっぱそのラジオ局のパーソナリティ食ってやろうってイメージがちょっと道場破りみたいなあれで言っちゃう可能性があるから、
そんなゲスト嫌ですけど、
そんなゲスト嫌だろ、
確かに
それ呼ばれないよね、はい、そう思うとダメでございますけど、神奈川県のラジオネーム江藤さん、たっくんまっくんさんはいつ頃からラジオを聞き始めたんですか、ちなみにどんなラジオを聞いていたのかも教えていただきたいって来てます。
そうですね、僕がラジオを聞き始めたのはその福岡の専門学校にいて友達がいなくなって、うん、地獄を送ってた日々です。
暗いよ。
はい、その時にラジオがあのなんかラジオを買っラジオというか iPod タッチを充電する機械にラジオの機能がついてて、それで深夜寝れない時にたまたま聞いたのが TBS ラジオのおぎやはぎのメガネビー
へー木曜、
はい、それを聞いてたらそのさっき読んだナスビマンが読まれてたんです。でなんでこいつが読まれるんだと全国のラジオに、おぎやはぎからメール読まれやがってと思って、うん、こいつが読まれるならじゃあ俺も読まれると思って、
なるほど、ね、
メール送ったら読まれたんです、うんうん、でそっからもう嬉しくて、うん、ラジオ聞くのがもう毎週毎週楽しみになってメールとか送るようになりました。
なるほどね、
はい、
それ何年前、
それはだから18だから3年前ぐらいですかね。
あ、そっかそっか、
はい、イメージありましたもん、あそのなすびまんくんとたくまくん2人がセットっていうすごいイメージがだからありました。
なるほどね、なるほど、いいね、とてもいい関係性だよね。アコラジにもたくさんあのハガキ職人いますから、はい、あのぜひ勝負してやってくださいよ、うちの子飼いのやつらと。
勝負ですか。
そう、もうガンガン、今あんまだって他のラジオは
投稿
はできてないもんね。
送ってないですね、はい、
そうか、なんかね面白いよ、うちのラジオに送ってくれてる人が外で読まれたりすると。
あでしょうね、
うん、なんか、うん、親の気持ち、ね、みんな頑張れみんな頑張れあのねアコラジすごい聞いてくださってる方はもちろんラジオすごい好きでいつもラジオ聞いてるよって方もいるんだけど、結構普段ラジオ聞かない人が多くて、でポッドキャストを聞いて、アコラジ聞いてくださってる人いるんだけど、たまにじゃあぜひね聞いてみてほしい、しオールナイト日本史からジャンクしろ、うん、絶対にアコラジのリスナーが一人は絶対読まれてんだよ、すげえ面白いよ。
確かにもう有名な人ばっかりですもんね。
有名な方々もね送ってくださってとても嬉しく思います、
うん、
スペシャルウィークからメールが来たらね、
すごいですね、
すごいですよ。でこれまあさ別にまあここで全然言うことじゃねえんだけどさ、まあうちは今筆頭の実力者は、まあ、バスケットカウント大先生がちょっと、うん、もうねバスケットカウントの番組って言っていいかもしれないぐらい俺がバスケットカウントに踊らされてるんじゃないかと思ってたでね、この番組は金曜に収録なわけじゃん、だからだいたい木曜日中にメールくださいってことになってる、木曜の正午お昼ね、うん、でもまあ別にまあ遅れてもまあ木曜日中にくれればまあ僕チェックしますよと。バスケットカウント最近ね金曜日のお昼頃送ってくるんだよ、だもうギリギリに逆に言うとさ、うん、木曜終わった時点で一回メール締め切ろっかなって思ったところではバスケットカウントから来てないんだよメールが。そうするとこっちがちょっと不安になるおよでなんかねもうバスケットカウントもう金曜に送ってくるのもわざと遅れて送ってきてんじゃないかとさ思う。なんかほら心配、心配だったら細見俺のメールがなしでみたいな、
じらしメールみたいな、
どうだ締め切り終わった金曜だけど俺のメールを読まずに番組を構成できるのかみたいに思われてんじゃないかと思ってね、でまんまと今週も読んでしまってるというこの現実がねだんだんこのパーソナリティとね、パーソナリティとアコラジックハガキ職人との関係性はね、アコラジなんかやっぱなんだろうな、僕もラジオ聞いててパーソナリティってこうねすごいやっぱパーソナリティの下についてるってイメージ、尊敬するイメージだったけど、はい、アコラジはなんか僕の方がちょっと下にあるようなね、それか同等
そうですかね
なんか感じがあってですね、まあ新鮮ですよ、私もやっていて、ありがとうございます。そして、続きまして長崎県コーロギマンさん、
結構ね、
アコロギマンさんお知り合い、
いや長崎県っていうことで名前だけ知ってる。
あ、そうなんだ、はい、ハガキ職人としてのあれでってことか、
はい、
そうコオロギマンさんが来ました。長い旅で一番困ることは何ですかって、若い時しかできないことだと思いますので気をつけて旅をしてくださいねって来てます。
そうですね、一番困ることはやっぱ寝床探しですかね。
やっぱそうなんだ、
はい、
結構あれ警察とかに止められたりすることも
します、、
ね、すんだやっぱり。
します、します。
あ、そっかそっかそっか、
し道の駅って別にどこでもあるわけじゃないし、ああああ、だからそういう時は公園に泊まるんですけども、
公園か、
公園って言っても、まあ、どこでもいいわけじゃなくて、
うん、
ベンチがないとか、
うん、
屋根がない、トイレがないっていうのもありますから、うん、それを探してたらもう真っ暗になっちゃって、うん、どこで寝ようってこうドキドキするんですよね。
だいたいさ寝床探しは何時頃始める？
もう大体5時頃、夕方の5時、もう暗くなる前ですね。
そうだよね。
だから5時以降に決まらなかったらちょっとドキドキしてちょっと困りますね。
そっか、はい、やっぱ寝床探し、
毎日毎日家がないんで。
そうだよね。
そうなんですよ。
それすごいよね。もう慣れましたけど、
明日も明後日もないですからね。
すごいよね、はい、すごいね、千葉県松戸市、ラジオネーム甘口ブラックペッパー、皆さんこんにちは。僕は今17歳なのですが、甘口ブラックペッパー17歳なんだ。知ってた？17歳って
知ってます、
知ってました。
あ、そうなんだ、はい、あ、会ったことあんの？
ないです。
僕あります。
あるんだ、はい、あ、そっか。タクマックンさんが自転車で日本一周をしているように、僕も若いうちにみんながやらないようなでかいことをしてみたいと思っています、うん、自分は勉強もスポーツもダメで、唯一ドラムを叩くことぐらいしか取り柄がありません。それを生かして何をするでもいいのですが、とりあえずは今いろいろ考え中です。ちなみにタックマックさんは17歳の頃どんな高校生活を送っていましたか？よろしければ細見さんとジャーギさんからもお話を聞きたいです。高校は楽しくやってたんだろう？
高校は楽しくやってました。
ああ、何部とかあったんですか？
ラグビー部に入ってました、
ね、あ、そうなんだ、はい、恋人は？
いや、いないです。
あ、だけど、まあ、楽しくやってたんだ。
はい、男子校だったんで、まあ、それなりに。
あ、男子校か、
はい、工業高校だったんで。
あ、そうなんだ、
はい、
福岡で？
それは長崎です。地元は長崎なんですけども。
ああ、長崎のどこの工業高校？
佐世保の工業高校です。
あ、じゃあ福山さんとは別か。
別ですね。
あ、そうかそうかそうか。なるほど、
ね。福山さん長崎工業。
そうだよね。
はい。
あ、そうかそうかそうか。
そうですね。その頃はやっぱり毎日楽しかったから、でかいことしようとか、あれしようこれしようっていうのは思ったことはなかったですね。
俺ね、中3の時に進路を悩んで、僕勉強だけは取り柄だったんだけど、そのこの学区だと広陵高校っていうのが一番公立ではいいとこなんだけど、広陵高校に僕の嫌いなヤンキーたちがたくさん行けしそうだったから。どうしようかなって進路の時に悩んでて、中3で、僕も中3でラジオを聞き始めて、
はい、
その時に福山さんが工業高校の出身であることを知ったんで、長崎工業高校、
うん、
で工業高校って何かなと思ったら、その、まあ、そのもちろん工業高校によるんだけど、結構入りやすかったりする
しますね、はい、
で頭が良くなくても。で僕その時福山さんに憧れてたから、工業高校に行きたいなってちょっと思ったんで、で塾の先生に言ったら、いや佐藤お前工業高校は別に違うよって、お前はちょっと一応勉強してたんだから普通の工業高校は違うよって時に、その東京工業大学附属科学技術高校って僕が行ってた高校が偏差値が高くて、かつ日本一の工業高校だったんで、ここに行けば福山さんみたいになれるかなと思って、僕はそれもあって行ったんだよ。でなれなかったんだけど。そうそう、今そのことを久しぶりに思い出しましたね。そっか。で取り柄がないけど、ね、頑張り中ですって。ドラムを使って、ね、まあ、僕から一個提案っていうかあれですけど、僕の友達にね、バケツパーカッションやってるやつがいる。バケツをねこう並べてパパパパンって叩くんだよ。バケツを使ってドラムパフォーマンスをするの。これ外国とかでたまにあるんだけど、でバケツの上に座って、かついくつかバケツ並べて、それその友達がね、俺第2回のワンマンライブ第3回だにゲストで来てもらったりしたんだけど、そいつ、まあ、今オーストラリア引っ越しちゃったけど、外人のやつで、もしよければ僕のね YouTube のチャンネル遡ってもらえれば、そいつのドラムプレイとかあるから見ていただいて、ドラムでね、それこそパフォーマンスしながらお金集めて全国回るとかもやりようはありますから。
面白いですね。
そう、そいつはずっと駅前でやってたんで、渋谷の駅前でずっとやってた。そういうのも面白いと思いますのでね、いろいろやってみてはいかがでしょうか。マクチブラックペーパーありがとう。続きまして、ラジオネーム、この人は分かんないな、質問です。タックマックンさんは今回の自転車の旅で異性との素敵な出会いやロマンス、ワンナイトラブなどはありますでしょうか？なければ、期待していることや妄想を教えてください。福岡県、続きまして子猫の枕、旅先での恋なんてあったりするんですか？ぜひ教えていただけたら幸いです。北海道、ラジオネーム、ね、バスケットカウント、ワンナイトラブ的なことは起きないんですかって、みんなこんなことばっかりどうなんですか？
もうはっきり言いますけど、ないです。
そうなんだ。
ワンナイトラブはもう人生においてないですから。
でもさ、あ、そうなんだ。
人生においてないです。
全国のでも女の人を見てるわけじゃん、今のとこ。
そうですね。
どこの人が綺麗だった？
奈良の人が綺麗かったです。
何それ。
もう忘れもしないな、
奈良。
忘れもしない
法隆寺の入り口の門ですれ違ったあの女性は綺麗。
そうなんだ。
自転車をって ってこう振り返りましたから、ね、綺麗かったんですよあの人、そういえば、
観光客っぽい人、それとも
いや地元の人、
そうなん、
はい、ちょっと なんか和風な感じで、
いい、ね、奈良、今のところ
奈良ですよ、
奈良、はい、横浜の女性も綺麗だけどね、ぜひいろいろ見ていってほしいです、ね、そうなんだ、
はい、綺麗
かったね、いいね、俺もね船でね四国のあれはそれこそ高知かな行った時の女性がすごい綺麗でね、綺麗だったな
そうですね、でもたくさんの人に声かけられるんで、
うん、
女子高生とかも今日もありましたし、
あ、そうなんだ、
中華街をこう
押
して歩いてたら、
うん、
日本一周ですか頑張ってくださいっていう、
なんでわかんの日本一周
だ、あの看板を、
あ、背中につけてるからだ、
はい、日本一周福岡って書いてるから、それを見て、うん、もうたくさんの人から応援して、
そうなんだ、
だからそれ女性から言われたらでもちょっと嬉しいですね、
なるほどね、
はい、
いいね
そうですね、もうこういう時しか声かけられないから、
いや普段女性から声かけられることなんてないよ、
ね、ないですね、確かにそうですね、
痴漢冤罪の時ぐらいじゃん最悪だよもう、千葉県ラジオネームドブ川抜け作、タックンマックンさんが好きなグラビアアイドルは誰ですか、全然旅と関係ない、
全然関係ない、
好きなグラビアアイドルは誰ですか、
グラビアアイドル俺全然わかんないな、
この番組は毎週グラビアの話をするっていうのが常ですから、
そうでしたね、はい、そう確かに、
なんかねちょっと誰だか忘れちゃったけど、今週のプレイボーイを読んだ感想を教えてくださいって人がいたりとかでお前俺に何を望んでるんだと思ったのでもね、あと誰だったっけな、僕の好きなグラビアアイドルは中島愛理さんですって書いてる人がいて、知ってる中島愛理さん、
僕はわからないです、
中島愛理さんって、
はい、
僕がこの人は将来のグラビアクイーンになるって断言した人だった、2005年のねミスマガジンの準グランプリかな、2005年あの桜庭ななみさんの前の年なんだけど、すごくいいグラビアアイドルになると思ったら、数年で女優転身をしてしまってグラビアやめますって言っちゃって、多分なんかグラビアで嫌なことがあったのか分かんないけど、がっかりしたのを覚えてますわ。でタックンはグラビアアイドル誰が好きです か、このアコラジックの中に中島愛理さんを知ってる人がいる、中島愛理を応援してた人がいるってことでね、僕は今日頑張ろうと思いました
それがモチベーション、
ありがとう、僕も好きですで誰ですか好きなグラビアアイドル、
僕は
好きなアイドルでもいいですか、
アイド好きなアイドル、僕大島優子さんが
好き、へえ、あ、そうなんだ、
はい、好きですね、
それはなぜですか、
高校2年の頃に、うん、その頃全然 AKB とか興味なかったんですけど、
うんうん、
夢を見たんです、
うん、
大島優子と一緒にデートする夢、でこの人その夢の中でも
え
この人誰やったっけ、 なんか見たことあるなと思ってたんですけども、うん、なんかもうえらい向こうが誘ってくるからもうデートしたんですよ、う
ん、仕方なく
ごめんなさいごめんなさい、
仕方なくか、
はい、
うん、
でデート してご飯食って、
うん、
じゃあ家に行くって、
うん、
大島優子から言われて、
うんうん
う
ん、
どうしよう、でもこの人アイドルやけん、
うん、
なんか俺見つかったらなんかダメだよダメだよなって考えてたら目覚めたんです、
うん、
でその朝からずっとなんか頭から大島優子は離れなくて、
いい話だな、
それから今までずっと好きです、
あ、いい話だ、
はい、
いいね、そっか、大島優子さん、私同い年ですわ、
うん、
25歳今、栃木県出身、これから栃木行くんでしょ、だって
行きます、
楽しみだね、
楽しみですね本当に、
そっか、はい、大島優子さんとのことですか、
はい、
ラジオネームバスケットカウント、やっぱり RPG の主人公感出てきますかってなんかねバスケットカウントが短い質問をねでも要は旅してる感じ出ますかってことだよね、
あ、出ますね、もうそれは
やっぱ出んだ、
うん、だってもう毎日もう家がないですから、
うん、
もう野宿してる時はもうやっぱ俺旅人だなって思います、
あのさ40万持ってて今金あとどんくらいあんの、
だから携帯取り替えた時に8万消えたから、
うわ、
あとは半分ちょっと25万ぐらいですかね今、
じゃあなかなか節約していかないときついね、
そうですね、だからゴールがいつか分かんないから、
そうだね、
毎日いくら使っているのかちょっと分かんないね、
そっか、
はい、
だってたっくんのブログには今日の1日いくら使ったかとか載ってるもんね、
はい、それ載ってます
ね、それもあったからね、今日さたくんが来たら俺好きなはま寿司っていう横浜の安い回転寿司があって俺でも好きなんだよ、で給料が出たら毎月行くんだけど今日給料日だったから、じゃあジャギジョージとたくん連れてあの寿司をおごってやろうと思ってさ、でお前ら駅でピックアップして家まで来てさ、で一回風呂先に入れてさ、でさっぱりして、よしたくん俺が寿司連れてってやるっつってね、車乗っけて寿司行ったら店舗改装中でやってなかった
そうでしたね、
っつって、でんなこと言ってもでもせっかくだからじゃあ、特大のピザ買ってね、家でワイワイ言いながら食べようと思ってピザ屋行ったらピザ屋も改装してた
そうでしたね
3人でガスト行ってね。無言で。
無言でしたもん。
で、俺タックンと喋るわけにいかないからさ。
全然喋ってくんなくて、もう。あ、わかった。水だと思って水ついてきますよ。水を持ってって、今ずっと、して、はあ。ドリンクやったかな。みたいな。
そうそう。そうそう。ガスト。でもガストのお姉さん可愛かったね。
可愛かったですね。
名前なんだったあの人。
いや、覚えてないですね。
あ、見てなかった。誰だったんだろう。
アボカドのやつ勧められたから。
でも金曜日の7時に行ったらあのお姉さんに会えるかもしれないっての分かりましたから。
そうですよね。
来週から打ち合わせガストに、ね、
あそこでメール選びましょう。
印刷できねえし。プリンター持ち込もうかガストに。バカでかいやつ。細身のシャイボーイさん、タックマックンさん、こんばんはと、ラジオネーム好きな餃子は水餃子さんからいただきました。うん、はい。私はタックンさんのブログをほとんど読んでおります。ブログには書けないエッチな話はないのでしょう か、 うか、例えば止めた人に誘惑を受けたとかないんですかっていただきました。ないんだよね。
ないですよ。でも山の中にたまにエロ本落ちてます。
あ、今でもあんだ、
はい、落ちてますね。大トロ妻解禁って書いてあった。表紙に書いてあったの。ちょっと気になってめくろうかなと思ったけど、いやダメだ。
たるみ締めてるやつ。いいね、はい、いいじゃないの。豆山ビン、うん、佐藤くん、笠倉くん、岩本くん、うん、シャイニチは、
シャイニチは名字で、
この4月から自転車一周をしているタックンマックンですが、旅先で知女に会いましたか。捏造でもいいので、できれば知女絡みの話が聞きたいです。ね、豆山ビールは知女が好きなんだね。
本当ですよ。
こいつの予約取り消そうか
な。お願いします。ぜひ。
まあね、いろいろやっておりますがね。三重県、ラジオネーム、人とはかけ離れた感性を持つ大輝からいただきました。こいつも17歳、クレイジー大輝だね。細見さん、ジャーギさん、タックンマックンさん、シャイ、毎週楽しく拝聴させていただいております。タックンマックンさんに質問です。日本一周をしていて昔の自分とは明らかに変わってきてるなっていうところはありますか。
そうですね。だからもうすぐこのやりたいと思ったことは行動に移すことを、はい、積極的になったというか。
あ、そうなんだ。
そうですね。
もう早くやんなきゃと思
う。はい。もうだから悩んでやらなかったらもうずっと後悔するだけで、だからもうそれは嫌だなと思って、もうどうせもう学校休学して日本一周してるんだから、もう何も、もうこれ以上なんか、なんとか捨てるものはないというか、もう何やってもいいんだっていう気持ちになりましたから、だからもうあそこ行こうと思ったら行きますし、あそこのラジオで出ようと思ったらすぐ連絡するようにはなりました。
なるほどね。
はい。
そっか、思い立ったらすぐ行動、
思い立ったらすぐ行動するようになりました。
へえ、はい、それが変わったこと。
変わりましたね。
ラジオネーム城之内海からはね、タックン川柳が届いてます。
タックン川柳、ありがとうございます。
では、まず一つ目の川柳を見たいと思います、はい、ラジオネーム城之内海。どこまでも歩き続けるワンウェイロード。いただきました。
ありがとうございます。
次、ラジオネーム城之内海先生からいただきました。そばに行って君の笑顔のためにオールマイデイズ。ラジオネーム城之内海。負けないでもう少しだから最後まで走り抜けてよ、追いかけていつまでもあの平和記念公園まで。ということでタックン川柳いただいております。あのね、あの実は城之内海からは結構アコラジも何回ももらってて、しかも送ってくるときはね、30通ぐらい送ってくるんですよ。30、40通、はい、でね、過去アコラジではね、城之内海を持て余していたんだよ。どうやって城之内海を、城之内海のレベルに僕は追いついてなくて、城之内海からもらったこの3、40通のメールを僕は毎週頭を悩ましてた。でもアコラジのどこにも使うとこがなかったんだよ、うん、でもね、今回ちょうどタックンのところで消化できる。嬉しく思います。
よかった。
初めてアコラジの中に、城之内海を登場させることができるっていう。まあ、城之内海も有名なハガキ職人ですけどね、うん。こいつさ、すごいちゃんとしたメールもさ、他のラジオで読まれるってことで書けんのにさ、
はい、
確かオードリーかなんかでもこの間読まれてて、すげえちゃんとしてるの書けんじゃんと思うんだけど、アコラジにはなかなか最高なの送ってくるんだよね。毎回悩ましてますけど、まあ、今の、ね、3通を読んだだけでもなかなかっていうことで分かると思いますけども。
そうでしたね。
ちょっと初城之内海がアコラジに登場しました。はい、ありがとう。
ありがとうございます。
そんな中でね、はい、一通、あのね、応援ボイスメールが届いてます。声です。
声で？
ある大物ミュージシャンから。
ある大物ミュージシャンから。一応ラジオネーム先言っとく。
言いましょうか。
ラジオネームですか？はい。
ラジオネームは誰だっけ？
何系でもない方形。
出た、何系でもない方形。
知ってますよ、
ね、はい。このラジオでもね、今たくさん送ってきてくれてますが、その何系でもない方形から送られてきた応援メッセージを、ちょっと聞いてください。
はい。
お願いします。
細身のシャイボーイ、ジャーゲジョージ、たくまくん。こんにちは、福山雅治です。今日は、たくまくんの旅がうまくいくように、僕が、一曲歌を作りました。聞いてください。福山雅治だ。たくまの旅がうまくいきませんように。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。
じゃじゃ、ちちち、んじゃじゃ、ちちち、んじゃじゃ、じゃじゃ、んじゃんじゃんじゃんじゃん。たくま本当にいいやつだ。ラジオ出るほど。トークはいつもエッジが効いててたまんない。いやいや。長崎県佐世保総立ちの自転車系男子、夜になったらいつもチンポをしごしごしごいているのさ。たくまたくまくんというラジオネームを使っておぎやはぎのメガネビーキー投稿していたんだ。それとあと一つだけ、ハイハイのオールナイトニッポンゼロにも投稿していたことがあるんだ。たくまくん、はあ、たくまくん、たくまくん、パクマク、ライナントなしに紙に乗るよ。タクマの旅がうまくいきませんように。Thank you. マサハル福山でした。
ということで、マサハル福山さんからメッセージいただきました。タクマくんのね、旅を応援してくれて育ってましたけども。はい、いやどうです。
いや福山さん、僕のことよく知ってますね。タックマックンで間違ってましたけど。
タックマックン。パクマクン。
パクマクン。
素敵なね。行きましたけれども。あの、まあ、タックマックンの旅はこれから、ま、はい、ちょっとざわっとしてますけど、はい、これからどんどん続きますので、ね、はい、ぜひ、あの、毎週、アコラジにメールくださいよ。
わかりました。
まあ、何が来てますっていうところ、はい、毎週読ませてもらいますので。で、アコラジではこれからもタックマックンの旅を応援しておりますが、そんな中でね、
ん、
まあ、ほら、あの、あれ、たくまくんがさ、まあ、これから頑張るってことでさ、俺さっきさ、あの、飯食ってる時にさ、今日、まあ、要は、アコラジでは曲流すんだけど、何流そうかなって考えたんだ。あの、たっくんが、のように、俺の持ってる曲の中何流そうかなと思って、俺自転車の曲がなくてさ、
はい。
で、じゃあ即興で作るかと思って、
え？
で、さっきちょっと作ってたんだよ。さっき聞いてたの。たださすがにちょっとさ、あの時間じゃ、15分じゃ、ちょっとちゃんとしたのは全部はできなくてですね。ちょっとちゃんとしたのはまた後日、ちゃんと清書してですね、作って、アコラジで流しますから、そしたら聞いてください。
ありがとうございます。まあ、
せっかくだから、この作りたてのほっとしたのをね。どうしようかな。まあ、要は、なんだろうな、自転車で旅をするってことが僕にはどんな大変なことかわからないけども、憧れはやっぱりあるのよね。その憧れから飛び立てるかどうかっていうのは人のあれにもよるんだけども、まあ、僕も一種ね、あの、安定っていうところから一個ちょっと飛び出して今の生活をやってるけども、まあ、それにもちょっと似たところはもしかしたらあるのかなと思いながら、ただまあ僕がたくまくに望むのはまあ元気に、福岡に帰っておくれよって、自転車ってやっぱ危ないところでもあるから、ただただまあこの旅があなたの、これからの人生にとって大きなものになるのは間違いないわけですから、それが、共にラジオがあること、またアコラジがあることを、私はとても嬉しく思いますよっていうことで作った曲を、サビの部分をね、ランランランラン、自転車は行く、僕はただランランランラン、ペダルを踏む、まだ見たことない景色が僕のことを待ってるんだ。だからランランランランラン、これをまあ今度清書して送るからよ。まあちょっと待ってる。せっかくだから一緒に歌いますか。じゃあ僕がさ、このサビ、僕がランランランランって言ったら、ランの後に続けてすぐランって言ってくれ。ランランラン
ラン、 ラン、
じゃあそれを倍速で言ってみよう。ランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランラン ってみよう。スイートワイカモンラン
ラン
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 ランラン、自転車は行く、僕はただラン
ラン
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 ラン、ペダルを踏む、もう一回ラン
ラン
ランラン、自転車は行く、僕はただランランランランペダルを踏む、まだ見たことない景色が僕のことを待ってるんだ、だからランランランランラン。では頑張ってください。今日のゲストはたっくんまっくんでした。サンキュー。群馬県ラジオネームひじきマングローブさんからいただいたお父さんと仲直りする方法、お父さんスイッチ
強く抱きしめる。
お父さん、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。大原さくら子ちゃんのコーナーリターンズ。女子中高生のファンが多い大原さくら子ちゃん、このコーナーはアコラジッコで大原さくら子のオールナイトニッポンゼロを盛り上げようという意図でやっておりましたが、 T シャツをゲットしたアコラジッコが出現してあえなく終了。しかし細身のシャイボーイの熱い思いにより1週間で復活しましたとなっております。では今週はですね、さくら子ちゃんにコーナーに読まれたのはまず1人目、ラジオネームバスケットカウント出ました。今週もなんだかんだに2通読まれましたって書いてあります。さすがバスケットカウント大先生。ね、続きましてラジオネームアマシットさん、今週のテーマメール、で読まれましたと。ね、全くの無風でしたが、だからそんなに大きな話に広がりませんでしたが、何度か読まれてよかったと。タックマックさん、無事日本一周できるように応援していますと。
ありがとうございます。
他にも、北野果肉さん、北野果肉さっきあのパティスリー涼子に、
ああそうですね、
パティスリー涼子はジャーゲさん、ホンソミさん、自分読まれましたって書いてあります。桜子ちゃんなんか食べ物のやつに送ったみたいなんだね、この北の果肉は。はい、桜子ちゃんの空腹に感謝しておりますって言ってました。今週は3名ということで、桜子ちゃんのコーナーまた来週お待ちしておりますので、ぜひぜひ送ってきてください。
僕も読まれましたよ
え
僕も読まれましたよ、実は。
何、
桜子ちゃんの
何急に
やつで
邪魔してくんじゃないよ。
どうしたんですか。
作家がしゃさってくるなよなんとですね、今週はジャーゲジョージ大先生が読まれたということで、
あの2通読まれました。
2通
とだけ報告しておきましょうか。
どんなメールが読まれたんですか。
食べ物系ですね。
1通両方ともテーマメール。
テーマメールですね。
テーマか。
焼肉を食べに行った時の締めはどれ。冷麺。
三択のあれなんだ
よね。卵スープ、
うん、
お茶漬け。
全然面白くねえ。
さくらこちゃんはどれを選びますか。
クソつまらねえメールで読まれて嬉しいかお前。
卵スープかなって言ってて可愛かったなっていう話ですね。
くそー、ちょっと最近バタバタしてんな俺、だから遅れてねえんだちょっと今週でも明日も仕事なんだ。
はい、
日曜日も仕事あるから月曜日、月曜日頑張って今週送んなきゃね。
はい、
でもちょっとさ、来週はちょっと今週4人読まれましたから、
はい、そう、
来週はじゃあ6人読まれるの目標にしましょうか。
頑張りましょう。
来週は頑張ってノルマ6人でアコラジ
ッコ参加します。
あ、ちょっとじゃあタックもお願い。
いいですね、
うん、はい、じゃあ私とタックがだって読まれたらさらに6人になるわけ。
そうですね、
他のアコラジッコも頑張ってですね、ぜひぜひアコラジッコのみんなで大原さくら子ちゃんのコーナー、ラジオ盛り上げましょう。もし読まれたらですね、ラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com までメールを送ってください。件名には桜子ちゃんって書いてくださいね。では皆様からのメールをお待ちしております。さ、横浜市ラジオネームマウスの複数形マイスさんからいただいたお父さんと仲直りする方法。お父さん、今からそいつを、これからそいつを殴りに行こうか。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。鈴木さんのコーナー。このコーナーは細身のシャイボーイの初恋の相手である鈴木さんをどこで見かけたかをアコラジックのみんなに報告していただいているコーナーです。ジャーゲジョージ。
はい、ということで
今週もたくさん鈴木さん見かけてもらってますか。
見かけましたというね、報告がいっぱい来てるので、う
ん、行ってもさ、さっきさ、はい、そのガストンに飯食い行ってさ、はい、車で行ったじゃん。そしたら鈴木さんの家の前に通ったんだよね。
はい、
すげえ近いでしょ。
はい、近かったです、
ね、近かったです。
あんなに近くの人に会うために俺全国ライブしたりしてんだよ割に合わないっていうか方法案はおそらく違うんだよね。でもなんとか鈴木さんに会うためにですね、皆様からいろんな情報を集めてもらっておりますので、今週もジャーゲジョージ行っちゃおう。
はい、紹介していきます。ラジオネーム落合のダッチワイフからいただきました。
出た、落合のダッチワイフ。
神奈川県ですね。
落合のダッチワイフって神奈川県なんだ。あのね、不毛な議論のリスナーでもありますね。
そうですね、いろいろなラジオで聞き
ますね。
アコラジッコの一人にまた有名なハガキ職人が、うん、落合のダッチワイフが来たらもうアコラジも安定だな。
鈴木さん見かけました、はい、ポケットに入れたまま洗濯してしまいました、すみません。
おい、すみませんじゃ済まないぞ落合のダッチワイフ。おい、落合のダッチワイフお前。
言いたいだけじゃないですか。
続いて、はい、ラジオネームうかつに女子をやっていますからいただきました。
うかつさん、
多分あれ鈴木さんだったんじゃないかなと思うんですけど、
何でしょう、
飲み会でチャームポイントを聞かれて生き様って答えてましたよ。
侍じゃんもう。
、うかつに女子をやっていますから、はい、いただきました。細見さんボケちゃったんですか。
何ですか。
鈴木さんならこの木何の木鈴木というラジオネームでアコラジに何度もメールくれてるじゃないですか。
佐々木だよ。この木何の木佐々木だよ。
続いて埼玉市、ラジオネームこの木なんの木佐々木。
出た。順番が。ほらな、鈴木じゃねえだろ。
ややこしい。
鈴木さんを見ました、はい、まさに東京駅の9と4分の3番線のホームに入ろうとするところでした。
それキングスクロス駅な、ハリーポッターの。
続いて三重県、ラジオネーム人とはかけ離れた感性を持つ大輝からいただきました。
出た、クレイジー大輝だ。
鈴木さんを三重県で見ました、
はい、
夜中にかぼちゃコロッケをカラスに食べられていました。
俺やん。
あ、そうなの。
俺です。
え、
なんでこの人知ってんの。
え、何、お前が鈴木さんなの。
いや違います違います違います、たくまくんです。
知ってるよ別に、
はい、
何、どういうこと。
どこか忘れた。
あ、食べられたの、かぼちゃコロッケ、
はい、そうなんですよ、
三重県で。あ、
夕食にあの僕かぼちゃコロッケ大好きなんですけども、かぼちゃコロッケを結構買ってて、もうお腹いっぱいだったから明日の朝食べようと思って、カバンの中に入れてたんです。そしたら朝起きたらそのカバンがちょっと開いてたみたいで、そこからくちばしでこううまく入って、かぼちゃコロッケを抜き取られてたんです。びっくりです。
いや、続いて山梨県、ラジオネームフルオロくんからいただきました。
うん、
鈴木さんを見ました、はい、鈴木さんはタックンマックンの自転車の後ろに乗って旅をしていました。
お前鈴木さんと一緒に旅してる。
すいません、すいません、あれ寝袋です。
続いてラジオネーム
何、寝袋と間違えたの。間違えたのかい。
ラジオネーム TNTR からいただきました。
TNTR、
鈴木さんを道端で見かけました、
はい、
拾っていこうと思いましたが、うちはマンションなので無理です。今度ミルクだけでもあげたいな。
捨て猫みたいな扱い。あのちょっといい、そのさ TNTR ってさ、はい、女の子なんだけどさ、
はい、そうですね、
この子多分アコラジに、まあ、すごいメール送ってくれてるんだけど、
はい、
あの普段ラジオには送ってない子だと思う
ん
だ、
うんうんうん、
アコラジきっかけかなんかで多分ラジあのネタを送ってくれるようになってたんだけど、
はい、
全てのメールがあのスタンダードなの。
なるほど。
あのとても基本、要は、
うんうん、
ひねりとか、要はそれこそバスケットカウントとかのみたいな、いやらしくねえんだよ。これなら読まれるだろうなみたいな、ここくすぐればいいんでしょみたいな、じゃなくてもう、ま、そんなこと思わずにもう素直になんかこう真正面からぶつかっていく感じのネタなんだよね、素直な。ちょっとね今 TNTR のネタに私ハマってるんですよね。
お、
なんかあまりにあの凄腕のハガキ職人のネタを読みすぎちゃって、なんか純情なのネタを見るとちょっとキュンとしてしまうあれになってね。
いやもうめげずに送ってください、
TNTR ぜひ、はい、バスケットカウント打倒、
打倒
バスケットカウント頑張ってね。
続いてラジオネームロッキード事件簿からいただきました。
ロッキード事件簿、
鈴木さんを見ました、
はい、
それは私のお稲荷さんだと言って、悪者を成敗してました。
そんなヒーローいる。
これはタックンマックンじゃないですか。
違います違います。
あ、これはお前じゃないの。
違います。
これは私のお稲荷さんだ。
ドキドキするんですよもう俺。また俺くんじゃねえかと思って。まさか、
続いて愛媛県、また俺。
もう本当びっくり
だ。そういう状態になってる。
昨日もびっくりしちゃって、
ラジオネームモンタービューからいただきました。
モンタービュー、
鈴木さんを見ました。ガチャガチャの中に入れられ、コップの縁にちょうどかかるよう腰を固定されていました。泣きました。来てますね、コップのフチコさんと間違えてますね、これ多分。あ、続いて福岡県、子猫の枕からいただきました、はい、鈴木さんを見ました。コップの縁に可愛らしく捕まってらっしゃいます。
2人から来たらこれ結構結構あれなんじゃないのか、
そして最後ですね、ラジオネームノラゴリラからいただきました。
ノラゴリラ、う
ん、鈴木さんを見ました。
どこでですか。
あ、間違えました、バハムートでした、ごめんなさい。
どこを見間違えてんだ。
以上です。
マジ。背中さん、背中から大きな羽生えてねえぞ。
じゃあベスト鈴木は。
ああ、もう終わりか。
そうですね、
ちょっと貸して、
はい、
ちょタックに選んでもらおうか。あ、じゃあかぼちゃコロッケのやつにしようか。
そうですね、
びっくりしました。
かぼちゃコロッケのどこですか、どれですか。
ブログに書いてたんですよね、それを
序盤の方、
それ読んだんだ、はい、ああ人とはかけ離れた感性を持つ大気だ、
ありがとうございます。
じゃあクレイジー大気に今日の今週の、ベスト鈴木、
はい、
じゃあクレイジー大気にはかぼちゃコロッケを送りたい。
カラスだけには注意してくださいね。
では鈴木さんのコーナーは、懸命に鈴木さんと書いて、ラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com に送ってきてください。では以上、鈴木さんのコーナーでした。和歌山県黒縁メガネの紳士さんからいただいたお父さんと仲直りする方法。お父さん、風呂上がりバスタオルを胸の位置で巻くのそろそろやめた方がいいよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ、勝手にコンプライアンス。テレビやラジオがコンプライアンスを問われる時代、このコーナーではリスナーが日常で見つけたコンプライアンス違反だと思う表現を勝手にオブラートに包んでいただいておりますってなっております。では早速メール紹介していただきましょう。いただきましょうじゃない、行きましょう。人任せになっちゃってなんだ。タックがやってくれるのかじゃーらんみたいな。富山県ラジオネーム達也 N1、 タックンマックンが行っている自転車日本一周の旅は、小中学生がかっこいいと思って真似をすると事故や事件が起こる可能性がありますので、これを勝手にコンプライアンス、路線バスの旅に変更しましょう。
エビスさんとかがやってる、そう、
路線バスだけ乗り継いで日本一周、まあ、それはそれで一興だけど、ね、
面白いですね、それも
面白そうだね、は
い、
それはそれでなかなか良さそうだけどね、うん、来ました、ラジオネーム TNTR 宮城県、ラジオの中で鈴木さんと名字を出すのは個人情報ダダ漏れですので、これを勝手にコンプライアンス、名前を言ってはいけないあの人と呼びましょう。いや、いいスタンダード、いいネタだ。
触れてないですね、
ウォルデモートじゃねえかってことだもん ね、
そうですね、
ハリーポッター好きからすると、いや僕のハリーポッターが好きっていう発言、この数週間にわたるそれを汲み取って、細見さんはハリーポッターのことを書いても大丈夫だな、で鈴木さんのことを言いすぎててコンプライアンス違反に他のコーナーとも掛け合わせられるかもな、よし名前を言ってもいけないあの人と呼びましょうっていう、この流れが
ロジカルですね。
そう、素敵よ、とても素敵。続いて
ネタを分析されるとこれ以上恥ずかしいことないです
よ。福岡県子猫の枕からいただきました、便利調理器具 IH は、IH 私はエッチですと言ってるようなものなので、食卓を気まずい雰囲気にさせる前にこれを勝手にコンプライアンス、イントロダクションヒーティングと略さず書きましょう。なるほどね、
初めて知った。
でもさ、確かにこれちょっと思うのはさ、まあ、IH ではいやらしいとは思ってことないけどさ、電気屋でさ AV 機器って書いてあるとさ、アダルトビデオだと思ったら、あれオーディオビデオでしょ多分。
そうですね、
なんかそれは変えた方がいいんじゃないかなと思いますよね。本当のやつ、本当のやつ。真面目なことをちょっと言ってしまいましたけども、続きまして東京都ラジオネーム中水園さんからいただきました、バスケットカウント大先生と細見さんが呼ぶのは、他のハガキ職人があの人には勝てないなーとモチベーションを下げてしまうため、勝手にコンプライアンス、今日はたまたま面白いバスケットカウントと呼びましょう。このネタの面白いところは、この今日はたまたま面白いバスケットカウントっていう呼びましょうっていうネタを選んでるのがジャーゲジョージっていう、これを読ませることによってバスケットカウントの株を下げようっていうですね、ジャーゲジョージの汚いところがこのネタには
違いますよ。
あるんですよ、がっつりあのメールサーバーのあの星マークがちゃんとついてたもん、これ読んでくださいねっていう
Gmail
の
やりますね、
やりますね、やりますね、みんなで。ラジオネームお米ラバー、ニュース番組に出てくるお天気お姉さんのお天気お姉さんという表現は、秋の空のように気分屋でわがままな印象を与える恐れがあるので、これを勝手にコンプライアンス、センスで好感が持てるファッションに身を包んで明日の天気をお伝えするお姉さんにしましょう、大好きです。こいつの感想が最後に、
大好きです。
ネタにまで気持ちを入れてしまうっていう。鳥取県ラジオネームビスコジャンキーさんからいただきました、鳥取県から来るの初めてですわ、ポテトチップスは素手で食べるとカスや油がついて手が汚れるので、これを勝手にコンプライアンス、有村架純ちゃんに口の中でペースト状になるぐらいまで噛み砕いていただいて口移しでいただきたいな。なんだそれ。いただきたい 愛媛県ラジオネーム2012、仕事中いらっしゃいませとごめんなさいが混ざってごめんなさいと言ってしまった自分コンプライアンス、舌を抜いてしまいましょう。これはねちょっと TNTR にちょっとネタ講座を、あとハガキにね詳しくないし、これ TNTR は細見さんこれおかしくないですかと、コーナーの本文と間違えてるでしょって、だってコンプライアンス違反を直すってコーナーでしょっていうところで、このね言ってみるとビスコジャンキーや、2012といったね凄腕のハガキ職人たちがこれをねなんかちょっと本ちょっと趣旨とずれたことを送ってくる、これをねラジオ界ではずらしと言います。コーナーを、ね、ずらしてくる、
まあ、壊してくる、ね、崩しとかね
崩し、うん、そうこれはねコーナーの初期にはやっちゃいけないことなんですよ。あーコーナーが新しいコーナーが始まってはちゃんとこう守んなきゃいけないんだけど、まあ、だいぶこれも2ヶ月続いてきてだんだんとですねこういうずらし崩しを入れることによって、コーナーがね、長く続くことがあります。強弱がついてこれをねビスコジャンキーや2012といった、ラジオの凄腕の方々がですね、今実演してくださいました。ありがとうね。
恥ずかしいやろね。
恥ずかしいだろ。もう二度と送ってくる。群馬県ラジオネームコケマリ、沖縄のチンスコーというお菓子は男性のあれを連想させてしまうので勝手にコンプライアンス、ペニスコー。このコーナーには懸命に勝手と書いてラジオ集まった細身のシャイボーイまで送ってください。ジングル。見えるよ。ラジオネーム TNTR さんからいただいたお父さんと仲直りする方法。お父さん今度パパっていう曲も作るよ、だから拗ねないで。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。シャイということで、番組ももう終盤でございます。タックンお付き合いいただきありがとうね。
いや楽しかったな。
そんなところでねちょっとまあ一曲ちょっと歌してもらいたいって、いつもこの番組は最後にちょっと歌うんだけど、今日はねちょっとのっぴきならない事情で、っていうかまあ今もう11時過ぎてるからあんま大きな声では歌えないんだけど、ちょっとどうしても歌わせてもらいたいことがあって、僕はまあずっと大学は船の学校に通っていて、17歳の夏にね、18歳の夏に僕は初めて船に乗ったんだよね、1ヶ月間で。そこから船の勉強したりとかいろいろあって、でその中で、大学2年生の時の秋だったかなに2回目の船に乗ったんだよ、19歳になって。でその時はね神戸大学の関西の子と一緒に乗って、で、まあ、6人1部屋ぎゅうぎゅうよ。で辛い訓練一緒に乗り越えてさ、でそれですごく仲良くなった石川くんって子がいたんで、石川くんとはすごい仲良くなって、その後も船何回も一緒に乗って一緒に辛い訓練いろいろ耐えて、で、まあ、別に学校も違うし住んでる場所もあっちは神戸でこっちは東京だから、会うことなんて1年に数回しかないんだけど、それでもねこんなに気が合うやつは久しぶりに会うなってぐらい私にとってはすごい大事な子でね、石川くんっていうか、もう身長もすごい高い185ぐらいあって、で顔もすごいかっこよくて彼女もずっといて、僕なんかはとても仲良くなれるようなタイプじゃないんだけど、そいつのことはすごい好きでね。で僕は大学院に行って、そいつも神戸の大学院に行って、で一緒に切磋琢磨しながらどんな研究してるだの、どんなことが最近あってだのって、まあ、いつも話していて、でそいつがとうとうね大学院卒業して日本で一番の船会社に入ったんで、嬉しいよね。で私も自分のことより嬉しくて、財閥系のねところに入って、じゃあ日本一の船乗りになるよって、エンジニアになるよって私は思って、で初めての航海がね今年の1月から始まったんで、その前に座学でいろいろ訓練して今年の1月に初めての航海に、で外国もちろん外交船外国に行く船だから乗ったら10ヶ月ぐらい帰ってこれないんで、でいろいろ大変だろうけど、まあ、頑張れよっつって1月にまだ、1回話して、でその後もねちょいちょい電話来てたの、エジプトとかドイツに今いるよとか電話来て、ああじゃあ頑張ってくれよと思って、したらね、まあ、しばらく連絡ねえなと思ってたら他の船乗り仲間から、今日連絡があってね、どうもその石川くんがちょっと腐ってると、なんか、いわゆる5月病じゃないけども、なんかこうムヤムヤしたままなんか今辛いらしいよっていうのが来てね、ふざけるなと、大学院まで行って、でお前頑張るって決めてたね、でなんかどうもまあ何があったか分かんないけども、まあそれはまあまあまあな年、こっちは25、6になって船に乗って、でいろいろまあプライドとか、まあ、牛川くんはすごい頭のいい子だから、で言われたことは何でもうまくできるんだよね。ただ船の世界ってまあ特殊な人間関係があったりとか、またねエンジニアとしてもうすぐ一流なものを求められるから、安全に関わるものだから、多分、教わった以外のこともできなきゃいけないって、教わった以上のもパフォーマンスをしなきゃいけないっていう中でいろいろ怒られたりして、で、まあ、早く帰りたいとかいろいろ思っちゃう、で結構船乗りってやめちゃったりもするんだけども、まさか石川やめねえだろうなと、お前舐めたことしてくれるんじゃねえぞって、俺もこういう とても船とはまた違う世界を選んだけども、とてもしんどい中で頑張って、それはなぜかというと、お前ら船乗りに、顔向けできないような人間になりたくないっていうのが一番にあるんだよ。いまだに船乗りのことを僕は尊敬しているし、船乗りになりたいとも思っている。そんな中で、日本一の会社に入って立派にエンジニアになったその石川君のことを僕は尊敬しているし、何よりも仲間としてあることを嬉しく思うんだけど、その石川が今腐ってるっていうのはね、ふざけるなと。今どこにいるか分かんないけども、多分まあ港に入って電波が入ったら私のラジオは聞いてくれると思うから、これを聞くのがいつになるかわからないけども、お石川聞いているか、お前は俺は頑張って働いているぞ、こっちは映画の曲が決まったりとかワンマンが売り切れたぞ、一つ一つ小さいけれどもまだまだだけども頑張っている、お前も一生懸命やってくれよ、だからさ、ちょっと一曲歌いたい、曲があります。あんま今日本当は大きい音出しちゃいけないから、大きな声では歌えないけど、一生懸命歌いたいと思います。僕は一生懸命やってる人を見るともともと目を背けたくなってしまう、なんで僕特に大学生の時なんかこうバカみたいに1からこうなんかスポコンじゃないけどなんかこう汗水流してワーワーやってる、真剣にやってる人見るとこいつダセっていつも思ってて、それはなぜかっつうと、羨ましかったんだよ、自分がそうなれなかったから、何かに一心不乱になって頑張っているそんな青い青い人のことを見ると自分のことがちっぽけな人間に思えてしまって、その人たちのことを嫌うことで自分を正当化してた。でも僕は何よりもそういう青い人は憧れてたし、自分もそうなろうと思っている。石川お前もそうだろって、お前もっともっとかかってこいよって、お前もっともっと熱くなるよって、そういう気持ちを込めてちょっと歌いたいと思います。青が似合う男になりたい。
好きな色は何ですかって聞かれて戸惑った。だって本当のことを言ったら君に笑われるような気がして、胸を張って生きたいよ、誇らしくありたいよ、そんな理想の自分はどこへやら見失って、なんか辛いよ。一つだけでいい、本当の強さを身につけられたら大声で言うよ。青が似合う、青が似合う、青が似合う男に僕はなりたいよ。全てを包み込むような青が似合う、青が似合う、青が似合う男に僕はなりたいよ。心にさつき風吹くような、はぁ、うやはい、Oh yeah, oh yeah, oh yeah。 周りの目を気にしてんだ、釣り合い取れなくて、だって君はとても美しくて、僕はいつもダメなやつで、そんなつまらないことは気にしちゃダメだよって、君は僕のことを笑うけれど、やっぱりもっと強くなりたいよ。一つだけでいい、本当の強さを身につけられたら大声で言うよ。君に見合う、君に見合う、君に見合う男に僕はなりたいよ。涙を流させやしない、君に見合う、君に見合う、君に見合う男に僕はなりたいよ。全てを守らせてくれよ。青が似合う、青が似合う、青が似合う男に僕はなりたいよ。全てを包み込むような、青が似合う、青が似合う、青が似合う男に僕はなりたいよ。心にさつき風吹くよ。
石川頑張るよ、俺も頑張っからよ。細身のシャイボーイで青が似合う男になりたいでした。サンキュ
ー。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、オーイェイ。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、ルールールーフー、フー。
第8回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は神奈川県横浜市戸塚区の佐藤家から細身のシャイボーイとジャーゲジョージと、本日はゲストタックマックを迎えて3人でお送りしていきました。本日もたくさんのメールありがとうございます。すべてを、紹介できなくて申し訳ない。せめてお名前だけでも読ませていただければと思います。コーチャーミツガーリーさん、シロヘイさん、ブルースドライバーさん、生かしたマンボウさん、ベネットは静かに暮らしたいさん、サル人間さん、とっても飛んでーへーさん、コモハカさん、ゆかぬぱんさん、嫌われ者の歌さん、ライダーアイツさん、キギシマウマさん、シマコウさん、冷凍デニーロさん、ヒロリンさん、ホテルミューピスタチオさん、つつさきそうじろうさん、日替わり唐揚げくんさん、沢山のちぶしょうゆうさん、初心者ゆうくんさん、サイレントヒル小僧さん、黒縁メガネの紳士さん、ハングオーバーさん、ハングリーオーバーさん、浮世坊さん、ミーザロックさん、パンストロイライダーさん、この他にも本当にたくさんの方々からいただきました。ありがとうございます。心から感謝しています。もう本当にたくさんね、たっくん、メールをいただくんです、はい、この番組。ありがたいことにね、うん、まあ、もちろん普通に聞いてくださっている方もありがたいんだけども、まあ、メールくれる方っていうのは一緒にこの番組盛り上げようっていう、なんとかして助けてやろうっていう方々で、それがどんどん増えているというのは私も嬉しく思いますし、いついつのメールが増えれば増えるほど、まあ、読めるメールはもちろん限界があるんだけども、もらえばもらうほど番組はどんどん強くなっていきますし、このメールもらえる限り私は死ぬまでラジオやってきますしね、ラジオの業界が盛り上がるように勝手に使命感を感じて、日々また来週も頑張りますので、ぜひぜひたくさんのメールお待ちしております。本当にありがとうございました。ではエンディングです。
暖かい
シャイということで、エンディングでございます。第8回細身のシャイバーのアコースティックラジオ。おそらく2時間超えるかもしんねえな。2時間超えると怒られるんだよな、結構いろんな人が。まあいいじゃんね、ゲストが来た時ぐらいね、楽しくやりましょう。どうでした、たっくん。
すっごく楽しかったです。
あ、本当。
もう本当に楽しかったですね。皆さんのおかげですね、たくさんメールをもらった
ので。あ、本当ね、はい、たっくん宛てにたくさんメールいただきましたんで、すべてたっくんに渡しておきますが、
ありがとうございます。
本当にね、ありがとうございました。どうです、ジャギジョジャ、今週は。
いや、本当に僕はゲスト会、通常会も好きですけど、素敵なゲスト会になったので思いますね。やっぱりメールの量もそうですけど、
そうだね、
一つ一つがやっぱり、うん、ね、思いをこもってたんじゃないのかなと思いますけど、
はい、やっぱアコラジ毎週聞いてくださる方もね、
はい、
まあ、いつまでもこんな、ね、ずんぐりむっくりと、ね、俺の話聞いてたら飽きちゃいますからね。たまにはゲスト来るの楽しくていいですよね。私も当たり前のことをつまんないテンションで喋ってしまいましたけど、もう疲れ切ってしまいました。でもね、本当に、改めて、まあ、日々ロック私で使われたりとか、ね、ワンマンがあと2週間後にありますので、日々精進していきますけども、まあ、いろいろね、あるんだけども、まあ、このラジオがあるってことはやっぱり、私は今一つの基盤になってますのでね、一つ一つ大切にお仕事をやっていきたいと思います。頑張り、また来週もね、頑張りましょうね、
はい。
あとさ、あ、今週の MVP どうしよう。
そうですね、
MVP、
MVP はどうしますか。コーナーとかですか、それとも普通オタですか。
TNTR にあげたいな。
お、
まあ、ちょっとよかったよね、
うん、
大丈夫、たっくん、 TNTR
大丈夫です。
じゃあ TNTR に第8回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ MVP 差し上げます。住所書いてあったかな、 TLTR、書いてなかったらメールくれれば、細身のシャイタオルを送りますので、
はい、
あと、あの、ミョギピショピショもね、
あ、
あと今日は出演してくれたは記念に、タックンマックにも、細身のシャイボーイタオル差し上げますので、ね、
すいません、何も送ってない
の。いやいや、じゃあ送ってください。で、来週からお、あの、送ってよ、どこで今、はい、どこで何してますって。
わかりました。
ああ、送らせていただきます。短くていいから、それ送ってくれれば毎週読みますんでね、
はい、
これからもタックンの動画を応援していきましょうよ、
はい、
ね、楽しみでございますが、そんなこんなでやってますけどさ、なんかちょっとさ、まあね、アコラジいろんな方が聞いてますっていうのは、ね、楽しくやってますけども、
はい、
あのアコラジっ子のアイドル町田美優ちゃん、
お、
いますけども、
はい、
最近あのこの番組はさ、一応ツイッターもやってて、まあ、ツイッターやってない方もいるからあれだけど、あのハッシュタグっていうのをつけてアコラジって書いてくれたやつを僕と、ね、ジャギジョジャいつも眺めるのが好きだけど、
はい、
町田美優ちゃんが毎週書いてくれてたのに最近書いてくれないから嫌いになっちゃったのかなと思ったら、ちょっと気になるつぶやきをされてて、つい2日前ぐらいかな、アコラジもちゃんと聞いてるんよって、でもシャイボーイさんとジャーギージョージさんの推しではないんだよねって書いてある。いや、僕たち他に好きなアイドルがいるって思ってるのかな、
はい、どうなんですかね。
で、それにおいてのアコラジは町田美優さんを応援していますっ ていうのはちょっと複雑な気持ちだったんよって書いてあるんだよね。
はい、
一人の女性を複雑な気持ちにさせてしまった、なんて私はひどいことをしてしまったなって、女性を幸せにするためにこのラジオをやってるのに申し訳ないなと思ってね、いろいろ考えなきゃいけ、考えて喋んなきゃいけないね、いろいろ。
そうですね、複雑
でもみんな幸せになってほしい、みんなに笑ってほしいからさ、複雑な気持ちにしちゃうのはあれだなと思いましたけどね。もしよければ町田美優さん、の僕のママ来てくだされば。
あ、なるほど。
どうですかね、6月15日、全然お返事とかいらないんで、ふわって来て受付で名前告げていただければゲストで
ゲスト
の枠を初めて、使って町田美優ですって言えば入れるようにしておきますので、もしよろしければ町田美優さん、細身のシャイボーイのワンマンライブいらしてください。その他にもね、ぜひぜひまた来週に向けて頑張りましょう。来週はだって西田という
そうでしたね、
西田対細身のシャイボーイですから、世紀の一戦、楽しみだね
楽しみですね。
ではね、皆さん来週も頑張っていきましょう、絶対勝つ。では行くぞ、タクも一緒に行くよ。
はい、
来週も聞いてください。1、2、3、シャイ、ありがとうございました。たっくん、この後も、たっくん、この後も自転車頑張ってね会だったね。
ありがとうございます。